北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はいはい、いらっしゃい。
はい、どうも。ね、世間ではオリンピックということでね、いよいよ始まりましたけれども。
うん。
まあ、
盛り上がってますな、
盛り上がってますね。うん、いや、僕はね、結構なんていうんですか、オリンピックでしか見られないようなマイナー競技が結構好きでしてね。
はいはい。
バイアスロンとかね、結構好きなんですよね。
うん。うんうん。
なるほど。知ってますかね、黒缶とこう、なんか刺激がこう、なんか一緒になったようなね。うん、うんうん。
わかりますよ。
そうそうそう。で、ね、日本からだと大体自衛隊の方とかがね、こう、選手で出られるんですけどね、ああいう射撃系の競技っていうのはね。うん。あれですか、うん、まあ、ね、マスターも北国ですから、こんな競技が好きだとかなんかもしあればお伺いしたいんですけれど。
ああ、そうですね。見ててね、面白いのはね、
うん。
まずカーリングね。
ああ、あれはほんと駆け引きやね、やっぱりね、
うん。うん。カーリングは面白いですね、見ててね。
はいはいはい。
こう、点数を入れ、取ったことによって攻守っていうか先攻後攻が入れ替わったりするので、う
ん
う
ん
う
ん。はいはいはい。
わざと相手に1点取らせて有利な後攻をこっちが。
うん、ああ。そうですね。うん。
いろんな作戦があるので。
はい。
で、こう、ね。取られないように邪魔したりとかいろいろあるので。
そうですね。うん。
あとね、見てて、なんか、バカっぽくて面白いのは、スノーボードクロスってやつね。
あれです。いっぺんにスタートして、こう。
そうそうそ う, そう、ね。コースがあって、5人くらいでスタートして、はいはいはいはい、要は、最初にゴールしたやつが勝ちっていう。うんうんう
ん、あれ、わかりやすくていいです
よね。逆に、単純明快なやつね。
そうですね。はいはいはい。わ、はい、かりますね。はい、
この辺好きですね。
はい。もう一方ね、今日お越しいただいている方ね、こちらの方はね、あまり雪が降らない地域にお住まいということですけれども、急遽ね、本日お呼びさせていただきました。はい、本日のゲスト、ジダラクサイさんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。全国都道府県の中で一番雪が降らない地域に住んでおります。
そのようですね。
はい、どうも。
まあ、そんなじゃあジダラクサイさんは、どうですか？冬のオリンピックなんかご覧になっていらっしゃるんですか？
おかげでですね、今日の昼間なんかですと、羽生くんが踊ったわけですよ。収録ベースで言わせていただきますけども。
そうですね。はい。すごかったね。
はい。観光通りは泣いておりました。
お店の方がね。
はい。
なるほど。確かにそういう悩みはありますわな。どうしても客商売してますとね。はいはいはい。ジダラクサイさんは個人的にこれ面白そうだなとか、面白いなと思って見てる競技ってあります？
いや、これがなんですけども、さっきも言った通り、僕たちって、その雪に対しての知識がないもんで、
はいはい。
何見ても、多分、その感想が違うんですよね。
あー、なるほど。うん。
はい。だから雪に対する知識がないんで、その柔らかい雪とか硬い雪とか、要するに滑る雪とかっていう知識が本当に全くないんですよ。
はいはいはい、はい。
うん、だから、雪は雪なんだろうなとしか見てないんで、何見ても結構面白いです。
あー、なるほどね、帰ってね。
はい。
うん。やっぱりね、こう、なんていうんですか、アルペンなんか見てるとね、回転競技なんか見てると、やっぱ雪質、あ、硬そうだな、とか、今日柔らかそうだな、みたいなのがやっぱりあったりしてね。こう、一口で雪と言ってもね、割とこう、表情が変わってくるもんですから、うん、同じ雪上競技でもね、そういうところに着目するのもちょっと面白かったりするんですけどね。はい。まあね、そんなオリンピックもあるんですが、ちょうどね、この時期で言いますと、まあ、バレンタインデーもあったということでね、まあ、いろいろとね、まあ、チョコレート引きこもごもあったかな、ということもあるんですけれども、一つね、ちょっと、まあ、私のちょっとね、バレンタインの苦い思い出が一つあるので、ぜひともね、お二方に聞いてもらいたいんですけどね。僕なんていうんですかね、初めてこう、義理チョコじゃないチョコをね、もらったのって小学校5年生ぐらいの時にあったんですよ。で、 同じクラスにね、泉ちゃんっていう女の子がいて、割とこう、なんていうのかな、活発で、ジグロでね、こう、タレントで言うなら、岡添真紀ってわかりますかね？マスターわかるかな？こう、ちょっと、ジグロの。
いや、わかるけどさ。
なんかね。
例えが古いな。
いや、古いですか？岡添真紀って最近ですよ。ね、まだ出てるんじゃない？もう、目覚ましは卒業したのかな？あんな感じで、ちょっとね、大人びた感じの子がいたんですよ。でね、まあ、放課後を呼び出されて、校庭の隅っこの運転の近くでね、こう、手作りチョコを渡されましてね。で、まあ、それにこうなんかね、こう、書いてあるわけですよ。好きですみたいなことがね。ところが、まあ、何回かね、愚者球技に登場してますけど、当時僕はね、家が貧乏だった優子ちゃんのことが好きだったんで、ちょっとごめんなさいみたいな感じでこうね、断ったんですよ。ね。まあ、今にしてももったいないことしたなとは思うんだけども。そしたら、もう、次の日からもうね、女子の視線が痛い、もうね。もう、クラス中の女子がもう敵になってましてね。もう、やっぱり、うん、ほら、女の子ってやっぱそういうのって、なんかグループっていうかさ。で、ね。なんか、カッカ君が、泉ちゃんにひどいことしたみたいな感じで、もう、なんかね、半年ぐらいもうほんとクラスの中でも私の評価がですね、だだ下がりということで、本当に恐ろしい思いをしたなという記憶もあってね。どうしてもこの時期
に。まだ下がる余地があったんだね。
え？
まだ下がる余地があったんだね。
何ですかその言い方は。それなりにね、その事件がある前はね、それなりに人気があったんですよ。自分で言うのもなんですけどね。うん。女の子とも仲良くやってたんですけど、それでもう一変しましてね。まあね、本当に、女子を敵に回すと怖いな、ということでね。マスターなんかあれですか？こう、バレンタインでなんか、こんなことあったな、って思い出される出来事ってあります？こう。
いや、もらって、
うん。
チョコレートもらって、
はいはい。
それが義理じゃなかったんですよね。
おー、いいじゃないですか。おー、そこまで。で、
義理じゃなくて、
うん。
びっくりして、
うん。
ありがとうが言えなかったっていうのはありますけどね。
え、もう。
びっくりして黙って受け取っちゃって。
え、返事はした
ありがとうも何もできなかったっていう。
はいはいはいはい。
はい、
その後。
ありましたけど。
特に進展もなくって感じですか？
ないですね。
あららら、
はい。そんなんですからね。はい。進展があるわけも
ない。なんか、ちょっと相手にしてみてもちょっとかわいそうと言いますか。まあ、もらうもんね。そうそう、まあ、はい、面食らいますからね。うん。ジドラクサイさんはどうですか？そのあたりは。
僕はそうですね。僕はあげたことがあります。
え？どういうこと？
はいはい。まあ、折しもこう中学生の頃なんで許していただきたいんですけれども、自分の方でですね、オレンジピールとビターチョコレートに、溶かしたものに固めて、ココアパウダーをかけたものをラッピングして、いたずらで男子に何人か出したことあります。
それは
本命であるかのように。
あ、なるほどね。それで相手の反応をちょっとこう見て楽しむみたいなね。しかし
もちろんだからその、うん、そう、ベッタベタなあのあれですよ、ロッカーとかに入れないようにちゃんと渡してですね。
はいはいはい、
さんがそわそわしてるみたいな感じで、ちょっとね女子を抱き込んで手紙を書いてもらったりとかですね。うん、丸字ってないんで。
随分あれですね、いたずらにしては手が込んでますね。
やはり、いたずらには手を、込むべきなんで。
あ、
それで、まあ、とりあえず傷つかないように、その、付き合ってくださいとかじゃなくて、いつも見ていますとか。
いいですね。
というような、というようなことをやって、こう、す
ああ、なるほどね。いや、
だいぶ都道府県になりますね、人間って。
いや、でも僕だったらコロッと騙されそうだな。そこまで手の込んだものを作られたら。へえ、なるほどね。まあね。ちょっとチョコレートの話をさせていただきましたけれども、今日の本編でもね、まあ果たしてチョコレートが出てくるかどうかはわかりませんけれども、予告しておりましたようにですね、本日はおばあちゃん家で出されるお菓子ドラフト会議ということでですね、まあね、昔懐かしの、いろんなお菓子が出てくるかなとは思うんですけれどもね、それぞれに出し合いましてですね、最終的にはどのチームが一番強そうかこうね、リスナーさんに決めてもらおうなんてことをちょっと考えておりますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思いますよ。はい、それでは本日もマスター、そしてジダラクサイさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、それではね、本日は おばあちゃん家で出されるお菓子ドラフト会議ということで、まあ、なんじゃこりゃということなんですけれども、私どもですね、マスター、ジゼラクサイさん、そして私、閣下がですね、それぞれ、おばあちゃん家で出されていた、お菓子の、まあ、お菓子リーグと言いましょうかね、の有力選手をですね、選択希望第1位から第5位までを上げてこうドラフト会にかけていこうということなんですね。で、最終的にはですね、どのチームが一番強そうか、選んでいただくんですが、まあ一つ強さの基準として3つほど挙げさせていただきますね。まず一つは何といっても懐かしさですね。ああ、あったあったみたいな、そういうお菓子が今日はいっぱい出てくると思います。それから二つ目はおばあちゃんちらしさですね。確かにおばあちゃん家で出されてた、あるいは出されそうといったところですか。それから、まあ、最後に、やっぱりお菓子ですので、美味しさ。まあ、逆にあるいは残念さということで、まあ、言ってみれば個性ですよね。そういうキラリと光る、個性を持っていると。まあ、この辺を一つね、観点にしつつ、選んでいただければな、と思っておりますですよ。はい。で、実はですね、まあ、本日はジダラクサイさんにも、急遽、おいていただいたんですけれども、メモ参戦ということでですね、村立濁り高校選抜選手ということでですね、どなたか、なんとなくわかるんですけれども、個別にですね、リストいただいておりますので、こちらの方も、ご紹介をしていければな、と思っておりますよ。はい。じゃあ、ルールの方はそんな感じで、マスター、ジザラクサイさん大丈夫でしょうかね。
はい、大丈夫です。
はい。じゃあ、早速ですが、第一順ということでね、何が何でも我が軍に加えたいということで、じゃあ、順番は私からちょっとね、行かせていただきますよ。で、競合した場合はちょっと話し合いになりますけどもね。じゃあ、そうですね、東北、まずどり閣下軍ということでですね、まあ、うちは、まあ、金満球団ということにさせていただきますけれども。
金満球団
ですね、第一順、じゃあ、うちが指名したいのは、ズバリ、甘食でございます。ね。甘食。わかりますか、お二方。わかりますよね、甘食って。
甘食？
うん。
甘食、UFO みたいなやつですよね。
そうそうそうそう。マスターご存知ない、甘食。
甘食？
はい。調べていただいて、結構でございますよ。はい、どういうものか。見ればわかるかもしれないです。普通に甘えに食べるって書いて。
はいはい、ビスケットみたいな。
うんとね、もっとね。
スポンジケーキみたいな。
そうそうそうそうそうそう。そう、ちょっとしっとりしてるんですよ。これをね、甘食がね、私はやっぱりね、ばあちゃん家でよく出たなっていうね、イメージがありましてね。うん。まあ、なんて言うんですかね、よく覚えてるのが、うちのばあちゃんはね、この甘食をね、ケーキって言ってたんですよ。うちのばあちゃんの中ではね、これはケーキであると。で、今日はケーキがあるよって言われて、わーっと思うんですけど、で、いざその戸棚を開けるとですね、この、袋に入った甘食で、これかよみたいなね。そうそうそう。で、
普通になんかパンみたいに袋に入ってんだね。
うんうん、そうそう、そうなんです。パンみたいなの入ってるんですけど、まあね、若干しっとりしてるんですね。うん。なんていうのかな、うん。そう。ジダラクサイさん、これ何て言うんですかね、ちょっと固めのカステラっていうのも、なんて言うんですかね、こう。
ああ、固めのカステラが合ってるかなと思うんですよね、うん。結構食べるとね、口の中バッサバサになるんですよ、これ。
そう、この甘食って結構、なんていうんですか、パサパサ系と、にっちゃり系があるんですよ。ね。ジダラクサイさんわかりますよ、なんとなくね、こう。
あ、わかります、わかります。
口の中のね、水分をね、持ってかれる、もうパサパサのやつもあれば、割とこうね、もう上顎にね、にちゃにちゃくっついてね、こう食べづらいみたいなね、こう、やたらとにっちゃりした甘食なんかもあったりしてね。うん。まあね、この選手の強みは何と言ってもね、ボリューム感と、まあ、あとはね、素朴な甘みっていうところですね。そう。 この辺がやっぱりね、一つこう、おばあちゃんちで出されるお菓子としてふさわしいのではないかということで、我が閣下軍ではですね、これを1位指名とさせていただきますよ。はい。では、次はじゃあ、ジダラクサイさんですね。ぜひチーム名から一つこう、決めていただいてですね。
わかりました。では、駿河麺類組合附属高校ではですね。
いい名前だな。
プレーする選手は、柿の種を選択させていただきます。ただし、袋入りではなく、缶入りのものを。
あー、出ました。缶入り柿の種ね。はいはいはいはいはい。わかりますよ。
どっかどっかが名産だよね。
うん。どこでしたっけあれ。新潟なのかなどこかな。
ああ、だった。新潟だっけ、うん、新潟は記憶があるんですよね。
うんうんうん。あれでしょ柿ピーみたいなピーナッツが入ってなくて、ほんと純粋な柿の種だけ入ってるやつでしょ
柿の種だけが入っていて、缶の開け方が、なんでしょうね、ベコって開けるっていう言い方しかできないんですけど、
はい、
四角い缶になってて、真ん中に丸い蓋がこう、ペタって入ってるの。そうそうそう。
はいはい。サクマ式ドロップス方式ですよ。
ああ、そうそうそう。サクドロップ方式の、でっかい蓋が入ってる。
はいはいはいはいはい。
僕は、1位指名させていただこうかと思っております。はい、なんといってもやはり美味しさですね。はい、実はせんべいのようでせんべいではなく、
まあ、確かに、ね。
だって美味しくて。うんお茶のうちに見たときにもいいですし、これは老若男女誰しもが愛してくれるという。
確かに。
柿の種を第一指名とさせていただきたいと思います。
第一指名ということで。なるほどね。これなんか缶のデザインがさ、なんかあれだよ、なんか田舎の風景っぽいやつでしょなんかこう、
ね、何和屋製菓さんだ。
何和屋製菓って言うんだ。へぇー。
あ、うん、
ってことは何関西の方なんですかこれは。
いや、これね、会社、情報ちょっと今ね、調べてますけどね。うん、
はいはいはい。
どっか、あ、新潟ですわ。
やっぱり新潟なんですね。はいはいはい。
うん。新潟県長岡市ですね。
へ、
で、なんていうの、うん、オレンジ色っぽい缶の。
はいはいはいはい。そうそう
ね、四角い缶で丸い。
そうそうそう。いや、懐かしいね。はい、たまになんかこう、新潟行ったやつのお土産でもらったりすることありましたけどね、この感じ、ね。
うんうんうん、うん。これうまいんだよね。
これうまいうまい。袋入りの柿ピーに慣れてるとびっくりしますよね。あ、うまいなと思ってね。
すごいうまいの、これ。
うんうん。あと引きますよね、これね。うん。あれです。おばあちゃんちで出されるお菓子の一つの特徴として、こう、お茶に合うものが多いっていうね。そういう意味で言うと、ね、柿の種、確かに王道です。柿の種、かっこ缶入りということでね。ありがとうございます。じゃあ、マスターの、一巡指名をお伺いしましょうか。じゃあ、チーム名からお願いします。
はい、わかりました。
はい。
第1回選択希望選手。
あ、ちょっとうまい。
北海道日本ハム。あ、違うか。
日本ハムで、日本ハムでは本当の選手になっちゃう。
じゃあ、北海道、ハニワハムでいきましょうか、ね。
ハニワハム。はい。いいですね。
ハニワハムで。
はい。
でですね、僕が1位に指名したいのはですね。
はいはい。
正式名称がわかんないんですけど、
はい。
おこしって言っていいのかな、うん、ポン菓子の固めたやつなんですけど、
はいはいはい。
四角と固めたやつなんですけど、
うんうん、
それが色のついたオブラートにくるまれてるやつ。
うん、それ五加法じゃないそれ。五加法っていう気がするんだよな。
五加宝をオブラートに包んでましたっけ？
五加宝オブラート包んでないか。ああ、違うか。
包んでないってやつ、はい。
お菓子なのにオブラートに包まれてるんですか？
そうそうそう。で、ある程度固まってるんですよね。
はいはいはい。一口サイズのお菓子で、なんかこう固められてるやつだと、五加宝っていう定番どころがあるんですけど、うん、それじゃないんだね、はいはい、じゃあ。なんだろうね。それは、あれですか。ね、
ちょっと、うん、ちょっと今ですね、うん、まあ、ちょっと完全にそれではないんですけど、
うん、
なんかそれっぽい画像がちょっとあったので、
はいはいはい。
それを今ですね、ちょっとスカイプ経由でね、うん、ちょっと上げます、ね。
あ、はいはい、ぜひお願いいたします。
はい。
来た来た。
こんな感じで、これはなんか色つけて固めてる感じなんですけど、こんな感じで、
はい、
色のついた、オブラートでこう、包まれてる。っていうやつがあるんだよ。
へぇー。なんか結構カラフルですね、なんか。
そうなんです。だから赤だったり緑だったりっていうのがあって。
なるほど。
正式名称がわかんないんです
けど。情報を求む感じ。これ完全に米のポン菓子に。
そうそうそう。
おこしにしてる。あ、もこしで固めてるってやつですよね。
そうです、そうです、そうです。
あ、うん、
ちょっとこれは後で画像をですね、ちょっとブログに貼っつけておきますので、はい、はい、ちょっと正式名称を求むということですが、これがまあ、
そうですね、
マスター的一巡指名ということで、
まあ。はい。これね、美味しいんですよ。まあ、お菓子なんでね、味はみんなわかると思うんですけど。
はいはいはいはい。
はい。うまいんですよね。結構パリパリしてて。
なるほど。
はい、好きなんですよね。
へー。なるほど。はい。ありがとうございます。幸いじゃあ一巡目は被らなかったかな。ここでですね、メモ参戦ということで、にごりさんのですね、一巡指名、ご紹介をさせていただきたいと思いますよ。はい。村立にごり高校選抜選手、第一巡指名、ゲンジパイ。若いな若いな、コメントいただいてますよ。
まあでもうまいよね。
うまいうまい。ゲンジパイうまい。三立のやつだよね、三立の。開けたらすでに割れている故障者リスト入り選手。よくて、確かに。しかし、いい仕事をするあたり、歴戦の強者と言えるということで、ゲンジパイ選手を1位指名ですね。はい。ゲンジパイほどメジャーじゃないですけど、平家パイってあるの知ってます？
あ、あるね。
ある、あるある。レーズンがくっついてるやつあるんですよ。僕ね、どっちかというとね、ゲンジパイよりとね、うん、あるある平家パイ派なんですよね。ただ、ゲンジパイの独特のハート型っていうんですか、ね。あれも確かにお馴染みではあるなと思いますけどもね。うん。ジダラクサイさんもゲンジパイって知ってますよね。
あ、もちろん知ってますよ。
うんうんうん。僕これ未だにたまに買っちゃうぐらい好きなんですけどね。このゲンジパイもね。うん。うん、ただね。
美味しいよね。
うん、美味しいんですけど、うちのばあちゃん家では出てこなかったな、ゲンジパイ。
ゲンジパイはなかった。ですね、
なかったですよね、これはね。やっぱちょっと、三越さん、我々よりも若干ね、世代が若めということで、この辺ちょっと、ね、ハイカラなものが来てるなという気がしますけれども。じゃあ、うん、1巡目は被らなかったので、じゃあ2巡目行かせていただきますけども、じゃあ私、カッカーの、2巡目、選択希望選手はですね、ここでちょっと定番を放り込みますよ。サクマ式ドロップスを指名させていただきますよ。
はい、おっと、来たね。
はい。やっぱりね、ドロップスはやっぱりこう、おばあちゃんちの匂いがする、こう、お菓子かなと、うん。ね。で、まあね、いろんな思い出があるんですけども、まあね、とにかく、食べてると、まあ、くっつくっていうね、こう、ドロップスの缶の中でね、こう、で、振ってもカラカラ音がしないんだけど、ガンガンって叩くと、コロンってこう、中でね、音がして、あ、まだ入ってんじゃん、みたいな。まあ、割とみんな、ね、経験するであろうこともあるし、あとはね、ジダラクサイさんのさっきの柿の種の話じゃないですけど、蓋がね、こう、なんていうんですか、押し、なんて、少しテコでこう、グイってやんないと開かないんですよね。うん。で、フォーク使ったり、コイン使ったりとかね、あの手この手で。開けたりなんかするっていうのも思い出深いですしね。うん。まあね、やっぱりね、ばあちゃん家の匂いがする定番どころということで、サクマ式ドロップス。なんかね、発火が不人気ってよくネタにされますけどね。私はね、発火大好きなんで、本当に当たりだと思ってましたけどね。うん、サクマ式ドロップス。はい。じゃあ、ジダラクサイさんのじゃあ2巡目をお伺いしましょうか。
そうですね。この2巡目非常に迷ったんですけれども、
はい。
まあ、駿河麺類組合附属高校としましてですね、第2指名の選手は、動物クッキーを挙げさせていただきます。
動物クッキーあったね。あったね。はい、どんなやつでした？一応じゃあ説明をお願いします。
動物型に焼かれたクッキーの上に、あれはなんだろう、甘い、
うん、
メレンゲじゃないよな。なんか、何かこう、色のついた甘いものがこう、乗ってるっていうかですね、盛られてるっていうか。
カラフルな砂糖みたいに塗ってあるやつでしょ？こう。
そうそうそう、そうです、そうです。
知ってる、知ってる。うんうんうんうん。あったね。うん。これ今もあるんですかね、動物クッキーってね。
今もある。どこかしら、何かしら形を変えてありそうですけども、うんうん、多分、ね、これは、おばあちゃん家にあるというよりも、用意しててもらったのかな。という感じがするんですよね。
はいはいはい。なんかね、クッキーって言っても、この動物クッキーってなんか、あれですよね。ちょっとこう和の匂いがするっていうか、ち 若干こう、駄菓子臭がするクッキーでしたね、こう。
そうなんですよ、うん。なんかね、僕の中ではやっぱりおばあちゃんが持ってる。
はいはいはい。
おばあちゃん家に行くと、なんかこれを食べなって言われて渡された記憶がとても強いので、
そうね。
あげさせていただきました。
うん。あの、クッキーといってもバター成分控えめみたいなね、こう。
あ、そうです、そうです、そうです。
ね。ちょっと乾パンに近い感じでしたよね、こう。
あ、そうです。もう乾パンに甘いの乗っかってるみたいな
感じで。そうそうそうそう。これはまあいいとこ来ましたね。懐かしいな。じゃあ、じゃあ、萩和さん、第2巡指名は何になりますでしょうか。はいはい、
じゃあ、第2回選択希望選手。
またや
ってみですね。これですね、ちょっと悩んだんですけどね、
うん。
もしかしてローカルものかなとも思ったんですが。
はいはい、ぜひぜひ。
串団子をあげさせていただきたいな
と。串団子これはどういうやつなんですか、はい、はいはい。
ほど。
ですね、これも映像を送りますね。
うん。
どれどれ袋に入ってまして。
はいはいはい。ああ、ほんとだ。
売ってるんですよ。
うん。
で、絶対ね、袋開けるときに手が汚れるっていう、ね。
ほんとだね。汚れそうだね。だってこれさ、
はい、
持つとこまですっかり濡れてんじゃん、これだって。
そうそうそうそう。そうなんです、そうなんです。で、これ、今、映像上げたやつはこれ醤油味なんですけど、
うん、はい。
あ、まあ他に、ごまとか、あんことか、うんうんがあったりするんですよね。
はいはいはい、はい。
はい。
へぇー。
という、これも、お金なのかな？
いや、これ見たことないですね。
あ、そうですか。ほら、よくね、最近はスーパーなんかで売ってる団子って、なんかこう、プラのパックに入ってて。
ああ、ありますね。はいはい、はい。
っていうのあるじゃないですか。3本くらい入ってる、みたらし団子とか、ああいうね、うんうん。
はいはいはい。
ああいう感じ、味はああいう感じです。
ああ、なるほどね。甘辛、う
ん、
甘辛。
なんだけど、
うん、
そう。この袋に入ってて、
うんうんうんうん、
食べたいんだけど、こう、開けると、手は汚れるわ、出てこないわ、みたいなね。
はいはいはい。
なるほど、ね。かなりその、残念感のある、はい、ことですね。ちょっとチョイス変化。
いやー、なんかあれですね、こう、ハニヤさんのところはなんか、地元の、こう、なんか、選手をこう、割とこう優先して取ってるって感じがして、はいはい、いいですね。
そうですね。
なるほどね。はい、じゃあ、にごりさんですね。二巡目。ですね。これは出ましたね。エリーゼ、指名してますね。二巡目ですね。これ、ブルボン四天王の一角って書いてますけど、何をもって、四つあるんでしょうね。ブルボン四天王って言ってること。紅茶のストレートといった球種が得意だが、ばあちゃんは煎茶をぶん投げてくるため、味を生かしきれないっていう。エリーゼってあれでしょ、サクサクして、なんか、中にクリームみたいなの入ってる、細長いやつでしょ確か、こう、完全に囲まれてる。ね。割と軽めのテイストのやつですよね。こうね、ブルボンのお菓子の中でもね。うん。これも確かに。
エリーゼ何も入ってなかったんじゃなかったっけ、ちょっと調べ
て、ちょっと待って、はい、調べてみよう。エリーゼ。僕の中ではなんかエリーゼって中になんか入ってる系のやつだと思ったんだけどな。違うかな。
ブルボンだよね。
ブルボン、ブルボン。もう、
あ、入ってた。ごめんなさい、ごめんなさい。
でしょ？入ってるでしょ？そうそうそう、入ってるんだよ。エリーゼは中に。そうそうそうそう。ね。このね、ブルボン一族はね、この、非常に今日何回か多分出てくると思いますよ。非常にこう、おばあちゃん家で出されるお菓子をで、ね、はいはい、多数輩出しているというイメージがありますんでね。
うん。
でも、エリーゼは、まあ、僕もたまに出てきましたけど、これは当たりでしたよね、かなりね。エリーゼあるじゃんって感じで。これが嬉しかった感じですね。うん、あ、割と鬼越さんはあれですね、こう、魅力的な選手を取っていくなという感じがしますけれどもね。じゃあ、そろそろ3巡目いきましょうかね。じゃあ、カッカーの3巡目、選択希望選手はですね、まあ、これもブルボンなんですけど、ですね、ピッカラっていうお菓子をですね、指名させていただきますよ。知ってます？ブルボンのピッカラって。
はい、知ってます。
知ってる？ね、
はい、知ってます。
筒に入ってたんですよ。今筒じゃないらしいんですけど、ね、お米のお菓子で、こう、なんていうのかな、ちくわみたいになってるんですよね。
ああ。
うんうんうんうん。ちょっとね、空間の空いた、ちょっと切れ目の入ったで、ちくわみたいな、 形をしてましてね。そう。でね、ピッカラの何が素晴らしいかっていうと、まあ、ピッカラ自体もうまいんですけど、あのね、グリーンピースが入ってたんですよ、ピッカラって。こう、揚げたようなやつ、グリーンピースを。ちょっと。そのね、塩味が非常に効いててね、このね、いい味出してるんですね、このピッカラのこのグリーンピースが。で、僕はこのグリーンピース星さんによくね、ピッカラの底からそーっと開けて、グリーンピースだけよくつまみ食いしてたっていうね、そんな思い出がありますね。うん。これはね、名前でピンとこない方も、ググっていただくと多分ね、わかると思うんですよね。うん。やっぱりこのね、有力な、多数ね、有力選手を輩出しているブルボン王朝から、やっぱり引っ張ってきましたんでね、このピッカラ、ぜひともね、我が国に加えたいと思っておりますよ。じゃあ。
すいません。ブルボン王朝だけはちょっと変えた方がいい
んですか、なんでですかダメですかブルボン王朝。
それはだって正式にある
確かにね。何のパロディにもなってないっていうね。
はい、
確かにブルボンっていうお菓子メーカーも、確かそこから取った記憶があるんだよな。ブルボン王朝から取ってるんじゃないかな。じゃあ、ジダラクサイさん、3巡目選択希望選手を教えていただいてよろしいですか？
なるほど。では、私の方から、指名させていただくのは、第3位の指名。これ、僕もちょっと正式名称がわからないんですけれども、
はい。
ピーナッツを飴で固めてあるやつなんですが、
はい。
板になってるんですよ。
何それ何それ、なんか参考画像とかありません？なんかこう。
参考画像はですね、ちょっと待ってくださいね。これをちょっと探している。はい、今ね、これがね、ピーナッツの、まあ、飴なんですけど、キャンディーじゃないんですよ。
はい。
キャンディータイプじゃなくて、板の飴になってるんですよね。
え、それはピーナッツはゴロッと入ってんの？
ゴロッと入ってます。
ゴロッと入ってて、それを飴で固めて板にしてる。
はい。
すごいね。なんかこう、スニッカーズチョコ抜きみたいな感じですけどね。
これがね、ちょっと待ってください。これを。
いやー、でもこう。
保存して。
あ、それっぽいのあります？ちょっとじゃあ。
はい、ちょっとありましたんで。
はいはい。じゃあ、それも画像をぜひ見せていただければと思いますよ。全然今聞いてて出てこないわ。今、ね、いろんな頭の引き出し開けてるんですけどね。それ、あ、これね、はい、あったあった、
はいはい
はいはいはいはい、
わかった
わかった、あるね、
はいはいはい、
あるあるあるある、確かにあるわ、名前よくわかんないけどあるわ、
名前がよくわかんなくて、うちのそのおばあちゃんが言うにはそのビシャモンのお祭りか何かで必ず買ってくるから、僕たちはビシャモンビシャモンって言ってたんですよね。
へー、面白いね。これあれだね、ピーナッツだけじゃなくてゴマも入ってるんだね。
あとはゴマも入ってるんですね。うちのやつともピーナッツだけでしたけど、これがね、またね、銀歯をぶっ込めてくれるっていうね。
これだって、あれでしょどうせこれ、にっちゃり系でしょ、どうせこれ。
にっちゃり、結構カチカチで、口の中で柔らかくなるんですよ、
う
ん。
そうそうそうそう。でしょ、噛んでるうちにさ、もう口の中でヌガーみたいにビヨーンってなっちゃうでしょ、これ。うわー、懐かしいわ。いや、これ、画像を見れば多分ね、聞いてる方もピンと来るかなと思いますね。うん、これもじゃあ後でブログに貼っておきますけど、すごいね、渋いとこついてきたね。じゃあ、3巡目の、じゃあ、マスター、お願いできますでしょうか。
はいはい。はい。第3回選択希望選手。
必ずやるんだね。
ですね。いや、ここもね、すごい悩んでて、
うん、
どうしようかなと思ってるんですけど、まあちょっとね、はいはい、ローカルものを2つポンポンと言ってしまったので、
はい、
メジャーどころでしかもちょっとハイカラなやつでいきたいと思います。
マジですか。
はい。はい。ですね、明治の、うん、チョコベビー。
あー、懐かしい。
チョコベビー。
プラスチックの、はい、細長いやつが入ってるやつでしょ、こう。
そうです、そうです、そうです。そうです。
あったね。今もあるんでしょうけど。いやー、
ありますね、
チョコベビーね。ありましたね。はい、やっぱチョコ出ましたね、はい、チョコ、うん。
いや、大体、おじいちゃん、おばあちゃんのうちにあるものって、うん、結構甘いものあるんですけど、うん、
はいはいはい。
その中でチョコレートとなると、うん、本当の板チョコか、
うん、
チョコベビーか麦チョコなんですよね。
はいはいはいはいはい。そうですね。うんうんうん。わかるわかる、
うん。で、やっぱりその、なんていうの、その、保存性の良さとかで、
うんうんうん、
チョコベビーをほら、ね、入れ物に入ってパカッと開けて、パッと食べると。
そう、食べたい分だけ出せますからね。
そうそうそうそうそう。
わかるわ。チョコベビーね、はい、ありましたね。
で、チョコベビーそのものの味としては、
うん、
まあそんなにっていう味じゃない。
そうそうそう。
チョコベビーそのもの。
そんなにカカオ使ってねえだろみたいな。
そうそう。
あのあれですよね、あの丸にが入って中に純って書いてあるやつですよね。あの純チョコですよね、いわゆるね、あのチョコレート基準満たしてないっていうあの純チョコですよ、はいはいはい、あの基準の純の字が入ってるやつですよ。
でもね、やっぱりこう、もらうと嬉しくてね。
いや、これはごちそうですよ。子供にしてみれば。チョコベビーやったらもう狂気乱舞ですよ、これは。うん。いや、いいですね。いや、ちょっとここでなんか有力選手を放り込んできたな。じゃあ、ニゴリさん、行きましょう。3巡目。ピーナッツ入りせんべいということでね。
うん。
これもね、あるね。あるある。これも、わかるわかる。これはわかるよ。あれですよね。多分、せんべいの方も、クッキー生地みたいなやつじゃないかな、多分。うん。
どっちなんだろうね。
どっちだろうね。
南部せんべいなんかでもさ、そうそうそう。ピーナッツ入ってるあるじゃん、
うん、そうなのよ。だから、うちなんかはほら、どちらかというと南部せんべいなんですよ。ピーナッツ入りせんべいの最初に、うんうんうん。ただ、あっちの
薄、そうだよね。
うん。薄い方のでも、ピーナッツ入りせんべいは、正直全国区じゃないかなっていう気がするんですよね。だから、うんうちの方でも、あの、南部せんべいでもピーナッツ入りせんべいって2バージョンあって、その今マスターに喋ってもらった薄いやつと、あとクッキー生地のやつがあるんですよね。うん。
うん、
だからね、どっちかなーっていうのはあるんですけどね、僕はね。うん。しかしこう、ね、やっぱりこう、ピーナッツってのはやっぱ出てきますね。この、何かと。この、
これはあれでしょ、何かと豆出てきますよね。
あ、豆は多いね。うん、豆は多いっすよ。いずれ。
豆系はね、やっぱり、ね。
豆系ありますよね。単純にその豆菓子は結構ありましたね。
うん、
ただ子供自分にはそんなに食べなかった記憶があるんで、今回ドラフトにはなかなか選びにくかったんですけれども。
はいはいはいはい。うん、そうですね。まあ、今んところまだ指名にかかってませんけど、電禄豆とかもかなりね、有力候補ですよね。あの緑のやつね。
ありましたね。
ありますよね。そうそうそうそう。あと以前ね、本当にかなり前ですけど、マスターとお話ししてて、あの節分の時に投げる豆でなんか甘い豆があるっていうね、こと
あ、ウグイス豆ね、
そうそう、はいはい、ウグイス豆なんていうのもあるそうですけれどもね、豆菓子っていうのはね、あるね。じゃあ、うん、3巡目まで来ましたけども、ここでですね、リスナーさん、今回ですね、リスナースカウトと呼ばせてもらいますけどね、かなりスカウトの方からね、こんなものあるということで、かなり情報をいただいておりますので、こちらをですね、はいはい、このタイミングでご紹介させていただきますけども、各スカ、有力スカウト陣がですね、これこそどうだということで、まずは、カオルさん。マスター、閣下、収録お疲れ様です。前回のスターウォーズ回、聞き耳を立てて聞いていました。まずは注文でマスター、マッカラン。レアカスクブラックをロックでお願いします。やたら高い酒を頼むな。おばあちゃんちのお菓子ですか。閣下に言われてしまいましたが、やはりミックスゼリーが定番ですよね。言っちゃったからな、うん。あと思い出すのは、六方焼き、もしくは桃山、曲がりせんべい、うん、雪の宿、ホワイトロリータ、黄金島、もしくは純つゆってところが思い出します。バー愚者の宮殿の選べる懐かしいお菓子シリーズとしてもありだと思います。今後も楽しいお話を聞けるバーとして来店するのが楽しみです。長文乱文失礼しましたといただいております。この、桃山ってわかります？これ。うちの方でもね、これ桃山って呼ぶんですけど、あのね、中にあんが入ってるんですよね。あの、ね、月餅みたいな感じ、うんうんうんうん。柔らかい月餅みたいな感じですよ。うん、
はいはいはい。
月餅よりはね、少しね、しっとり感があるんですよね、桃山の方がね。
あれだよね。中白あんのやつだよね。
そうそうそう、白あん白あん。うん。中白あんで、なんて言うんですか。こう、しっとり系のやつ。半生みたいな感じですよ。
うんうん、
そうそうそうそう。うん、
いろんな名前でいろんなとこから出てる。
うん。
でしょ。
出てますね。これは多分、 うちの方でもまあ大体桃山と呼びますけど、多分ね、桃山以外にも多分呼び名があるはず、これは。多分、いろんなところで。そんな気がしますね。場所によっては多分月餅とジッパ一かなげになってる可能性もありますね。もしかしたらね。うん。懐かしい。パチラさん。いつも楽しく拝聴させていただいています。早速ですが、おばあちゃんの家で出てきたお菓子ですが、ココナッツサブレと、とんがりコーンはよく出てきました。あと、
ハイカラ。
ハイカラですね。ハイカラだ、うん。あと、おじいちゃんが黒飴とミルクの報告をいつもくれました。懐かしい。チョコレートとかはあまり出てこなかったです。私がアラサーなので、だいたい20年前くらいのことです。ドライブのお供に長時間配信期待しています。うん、ということでいただきました。ありがとうございます。ミルクの国ね。ありましたね。これね。うん。この、カスガイですよね、カスガイ。で、カスガイって確か黒飴も作ってんだよね。だから大体黒飴とこのミルクの国って大体近くにいつも置いてあるっていう印象がありますね。うん。飴系っても結構ありますよね。いろいろね。うん。これも懐かしい。
飴系とは結構ね、好み分かれるんですけど、うん、俺のイメージというか、まあ、統計取ったわけじゃないんですけど、やっぱ黒糖飴結構多かった記憶があるんですよね。
黒糖飴ね。はいはいはいはい。はい、ありますね。うん。僕はやっぱりでもあれですね。やっぱ黒飴、カスガイの黒飴はあったな、うん、昔安岡力也が CM してましたよね。カスガイの黒飴ってね。確か。なんかそんな印象があるわ。うん、ミルクの国は確かに昔からあるけど、僕の家ではあんまり出てこなかったな。うん、友達の家ではたまに出てきたかな。あの、ちょっとね、デコボコしてるんですよね、表面が。こう、つるんとしてないっていうのはなんか覚えてますよ、これ。うん、レリックスさん。懐かしい。懐かしいじゃない、懐かしいじゃない、久しぶり。
久しぶりね。
お晩でございます。暗黒要塞ことレリックスです。本当にお久しぶりになります。年明け後魅力的な回が続いていた愚者級ですが、激務のため精神の不調によりメール送信できないでいました。大丈夫ですか？
ららら、
少しずつですが落ち着いてきましたので、再びメール職人に復帰したいと考え、今回筆を取った次第です。おばあちゃんちのおやつ。次回予告でカッカさんがオブラートのゼリーを喋っちゃった時は本当に何にしようか、本当に迷いましたよ。言われております、おばあちゃんの家で食べたおやつというと、ガン好きとか、わ、ガン好き。甘食とか酢玉とか甘納豆のような微妙なラインナップの和菓子のような菓子ばかり食べさせられていた気がします。もしくはケーキだよって言われても出てきたケーキがブルボンのシルベールだったりとこれ三角のやつでしょ、これあのチョコのがかった、微妙な思い出ばかりなのは何なんでしょうね。笑い。武者級的なお菓子については遠い記憶を呼び覚まして思い出したこのお菓子たちをドラフトに送り込みますということで、その1、昆布飴あったね。昆布飴、このお菓子を考えた人はなぜに昆布を材料に飴を作ろうとしたんでしょうね。よく言えば和風ソフトキャンディーですが、はっきり言って携帯ご飯ですよ。携帯ご飯ですよ、ですよ。口に入れると何とも言えないネチャネチャとした食感が口の中に広がって今でも苦手なお菓子です。昆布飴懐かしいな。その2、雪の宿。あー、あるね。これ今でもあるもんね。
はいはいはいはい。
砂糖のかかったでしょ。ね。ソフトサラダせんべいに砂糖がまぶしてあるせんべい、甘みと塩気の混じり具合が子供の頃は何とも苦手なお菓子でした、ということでいただきましたね。ガン継ぎって言ってわかります、お二方。これ多分ね、東北の人にしか通じないかもしれない。写真貼ったんですけど、あのね、蒸しパンみたいな感じなんですよ。で、うんうん、うんうん、巨大な、結構でかくて子供の顔ぐらいあるんですけど、ガン好きって言うんですよね、これ。で、
蒸しパンそのものではない。
蒸しパン、ほとんど蒸しパンなんですけど、ちょっと違う気がする。なんか違うんだよな。蒸しパンほどまあでもしっとりもしてるか。うん、ほぼ蒸しパンですね。うん。だけど、ガン好きって言うんです。多分東北の人だったら分かっていただける、これは。うん、まあ、これも後でブログに写真つけておきますんで、多分大半の方はガン好きって何ぞやと思われてると思いますんでね。はい、貼っておきますよ。あ、懐かしい。ね、あれですね、雪の宿は確かにこう、せんべい系の中でもかなりおばあちゃん度が高いかな。うん。雪の宿とか、あと、曲がりせんべいっていうのもありましたね。なんかこう、ちょっとこう、 ね、表面が歪んでる
やつ。カメラね。
そうそうそうそう、うん、カメラ。
あれうまいっすよ。
あれあうまいっすよね、あれね、甘辛で、ね。
うまいっす。
好き好き。
まあ、曲がりせんべいはね、亀田のせんべいの中で僕が一番好きです。
ああ、本当ですか。いや、うまいうまい。あれは、いいですね。そうそうそう。あれなんですよね。割りやすいんですよね、袋の中で。歪んでるから
さ。そう。バリバリってね。
そうそうそう。
そうそう、やりやすい。
やりやすいですよね。アスラーダさん。おばあちゃんの家に置いてあるお菓子。1、塩羊羹。小さいのがたくさん入ってるやつ。あったな。2、カステラ。かっこメーカー不明の。3、うんうん、温泉まんじゅう。いつも誰かにもらっている感が。4、ロッテのチョコパイ。チョコパイなんか出たんだ。いいな。5、おやき各種かな。確かにこれはバクバク食べてたら母親が怒るわけだ。ということで、このおやきなんですけど、これがね、うん、多分、全然多分地域によって名称が変わってくるやつかなと思うんですよ。おそらくこれあれでしょ？なんていうの？ヨーヨーみたいな中に、あんことか詰まってるやつだと思うんですよ。多分。
ん？
違うかな？うちの方だと、大判焼きって言ったりするんですけど。
いわゆる今川焼き？
出た。そう、今川焼きであり、
大判焼き。いや、こっちでもおやきとは言うんですよ。
はいはいはいはい。
うん。こっちでもおやきって言います。
おやき。ああ。
本当にそれのことなのかな？どうなんだろう？
長野の方に、あれでしょ？野沢菜とか入ってるやつあるでしょ？
あるある。
おやきって言いますね。
うん、あれもおやきって言うよね。あれっちかな？
最情報がないと。各種って言ってるのが、
うん。
そうそう。
字じゃないかなと思うんですよ、ね。い
や、でも昔からでもクリーム入りのやつとかもあったよね。
いや、昔はないっすよ。
ない。
昔は。
あんしかなかった？
あんこ一択だ、白あん一択だった記憶があるんです
よ、ね。白あん？粒あんじゃなくて、おやきの中身って。
マジで？うちの今川焼きは白あんですよ。
マジで？いや、こっちにないよ、白あんの大判焼き。あ、めんどくせえな。全然名称がみんな違うから。
あ、もう、わかんないっすね。これはマジで。
どっちかなあ。
なんかその、お好み焼きみたいなやつも確かおやきっていうやつがあるはずなんで。
わあ、じゃあおやき、難しいね。僕はこう、おやきって言われて、パッと思い出したのは、大判焼きだったんですけどね。うん、
今、画像ちょっとスカイプで送った。
はいはいはいはい。そうそう、まさにこれこれ。
道民もおやきっていうとこれなんですよ。
はいはいはいはい。
で、道民だと、あんのやつと、まあ大体粒あんなんですけど、うん、粒あんのやつと、クリームがあるのね。
そうそうそう。クリームあるある。クリームあるよ。うんうん。
うん。
あるある。そうそうそう。うん。変わり種ですと最近ね、チーズとかいろいろあるみたいですけど。
あ、そうそうそうそう。
ね。うん、うんうん。いわゆるでも、やっぱ定番は、粒は、そしてまあせいぜいクリームかなっていう感じでしたけどね。うん。うん、これ地区によってはあれなんでしょ？回転焼きって言ったりさ。あとなんか聞いたことあるのはさ、うん、そうそうそう、なんだっけ。ゴザソーロっていうとこあるんだってね、なんか。北陸の方だったかな、なんか、これを指してござそうろって言ったりするらしいですよ。うん、いやー、不思議だ。このお菓子。まあ、ちょっとね、追加情報を求むというところですか。なんか、アスラダさんのこのおやきというのは何を指しているのか。クルアンニコテツさん、祖母菓子ってすごいな。名称として。記憶にあるのはもろこしです。あったな、もろこし。福岡なのに秋田メーカー。あと、雷おこしのもっとちっちゃいやつ。なんて名前だったんだろう。もう一つ、祖母菓子、千中まれ版。おかき、あられ、芋羊羹、生姜湯。米飴、米飴、黒砂糖、砂糖きび。どれも青白糖のような甘さではない。これでもまだ上等な方。コンペイトなんて極めて稀とのことです。砂糖は貴重な時代だったんでしょうね。千中まれとなると。もろこしってわかります？これ画像つけましたけど、
見たことないっす。
本当これうちの方にはあるよ、これ。秋田メーカー、もろこし。ね。
それは隣だからあるでしょうよ。
ね、落、う、眼、ん、です、落眼。落眼のちょっとちっちゃいバージョンみたいな感じですね。
はい、だよね。ちょっと、もそもそっとした。
そう、もそもそっとしたやつです。そう。
だよね。うん。そうですね。
マスターわかります？もろこしは。
わかります。
ああ、よかった。そう。ね。これもまあちょっと今回あれですね、画像つけないとなかなか分かりづらいのがいっぱいあるな。いやー懐かしいですね。雷おこしのちっちゃいやつって、これこそまさに五花砲じゃないかなっていう気がしますね。うん。あ、オブラートにはね、入ってないん ですけどね。うん。
はい。
一口サイズの雷おこしだと、多分五花砲の可能性があるかなと。五花砲っていう名称もどこまで通じるかわからないんですけど、ただ、ジダラクサイさんと僕の中で一応共通項があるので、それなりに市民権がある名称なのかしらね、五花砲は。ね、どうなんでしょうね。うん。
なんか、商品名だったりするのかな？
うん、商品名です。五花砲って名前で売ってますね。うん。
それは、仙台菓子か何かの、確かあれだった、
うん、なんかね、
五花砲っていうのは丸いんですね。
丸いのもあるし、四角いのもあるんですよ。
あ、四角いのもあるんだ。うん、だ今ちょっと、ググってますけど、丸いのばっかり、ね。
一社だけじゃないはず、これ。
ああ、そうなの。
そうそう。
インターネット万歳って感じですね。
うんうん、うん。あれ系のお菓子をみんなまとめてね、五花砲っていうのよ。みたらし団子虫さん。おばあちゃんちセレクションお菓子。梅垣のウグイスボール。素朴な美味しさゆえに決して子供のテンションを上げない熟練選手。シリカゲルと一緒に蓋付きのあられ入れに移し替えてやる。ちょっと残しといてよ。おばあちゃんそんな心配はいらないよっていうことで。これ僕知らなかったんだよね、これ。
わかんないですね。
僕、うん。ジラクサさんわかります？ウグイスボール。
いや、全然わかんないです。これ初めて見ました。
僕も初めて見たんですよ、これ。でも確かに昔からあるっぽいんですよね、なんかね。
なんかこう、あれだよね。A つけてくれてるけど、
うん。
もち米を使ったかりんとう風味菓子って書いてあるね。
うん、そうなんですよ。甘いおかきみたいな感じなんですかね。もち米ってことは。うん、不思議だ。ウグイスボール。どこまでメジャーなんだろう、これ。僕は、我々参議院は結構地域バラバラなんですけど、全然。
関西から中国にかけてってことなのかな。
そうですかね。我々どっちかというと、ね、東日本の人間ですから。意外と関西あたりとメジャーなのかもしれませんね、ウグイスボール。こちらも、あれですね、情報を求むって感じですね。ヨネコさん。ばあちゃんちのお菓子で覚えてるのは、渦巻きかりんとう。あったな。これはわかりますよ、うんうん。うん。あの三角形が他のかりんとうと違って非常に食べにくい。あとはブルボン。名前を調べたらホワイトロリータ、チョコリエル、ルーベラというお菓子らしいけど、全くピンときません。名前なんて気にして食べたことなかったっていうことで、出ました。もうジッパ一からげでヨネコさんブルボンって言っちゃってますよ。ブルボンはね、お菓子メーカーですのでね。はい。
でもチョコがかかってて、サクサクしてたらブルボンでいいんじゃないですかね。
いやいやいや、ちょっと、乱暴すぎるだろ、それは、さすがに。だって、ね、あと何ですか？ここで出てないのでもあるでしょ？なんか、こう。
ルマンドじゃない？
あ、ルマンド、ルマンド。そうそうそうそう。ね、あの辺も定番どころです。でも、ブルボンはでも割と上等なお菓子ってイメージだったから、あんまり我が家ではあれですね、ピッカラ以上に出てきたことはないね。ピッカラが。
なんかそんなところで謙遜しなくても大丈夫ですって、皆さん、あなたのうちがブルージャーだってことはみんな分かってますから。
違うから、本当に。
まあ、出てきたんでしょ？
そうそうそうそう。
いや、ブルボンなんて、大して、シルベールなんてなかなか出てきませんでしょ、シルベール。三角形の、初めから切り分けてあるショートケーキにチョコレートぶっかけたようなやつ。
チョコケーキみたいなやつね。
そうそうそうそうそう。うん。あんなのめったにお目にかかれませんでしたけどね。
いや、うちなんか出たことないですからね、そんなの。
まあ、ってそんな。
やっぱね、やっぱ違うんだなーっていうのを、ね、こう格差を感じてるところです。じゃあ次行きます。
もうちょっと。
渦巻きかりんとう行きます？
渦巻きかりんとうは、多分一社だけじゃなくて、いろんな、これでも画像はね、ドサンコド定番ということで、北海道のなんかこうね、やつですけど、うんうんうん、うちの方だとね、これじゃなくてもっとでかいんだよね、渦巻きかりんとうね。なんか。
こっちだとこういう感じで売ってますね。あと、
あ、そうなんだ。
アスになって、うん、こういうのじゃないかりんとうなんかと一緒になって一つの袋で売ってたりとか。
へぇ、あ、そうなんですね。はいはいはい。うちの方だと、まあ、同じ渦巻きかりんとうって名前なんですけど、もっと平べったくって、なんか薄くて、こう、なんかそれこそもっとでかいような、手のひらぐらいのサイズのやつだったりしますね、うちの方だと、ね、これはね。
うん。ちなみにうちの方はあと見たことないです。
あ、本当？
はい、そうなんだ。
はい、渦巻きかりんとう見たことないです。
そうなんだ。これもじゃああれですか、北の方限定なのかしらね、渦巻きかりんとう。
なんですかね。
面白いね、地域性があって。ね、はい。骨子ライダーさん、次回テーマがおばあちゃん家で出されるお菓子とのことで印象に残っているのは泡おこしと甘納豆です。 出されて食べると確かに美味しいんだけど、自分では買わないし、親も買わないという絶妙な立ち位置でしたね、ということで。泡おこし。ああ。なんか食べたことがあるような、ないようなって感じですね。これは。
大阪名物、
うん、大阪名物って書いてますね。あれです、向こうの方なんですかね。うん。甘納豆はもちろんね、食べたことありますけど、泡おこしってのは僕はなんか、あまり記憶ないですね。ジダクサさんはあります？この泡おこし。
いや、ないです。泡おこしはないですね。雷おこしぐらいですかね、うちに食べたことあるのは。
そう、ね。どうしてもおこしっていうと、我々だと、ほら、雷おこしとかね、あっちの、それこそ、マスターが用意してた、固めたやつみたいなイメージがありますけどもね、うん、これはちょっとね、多分泡おこしっていうぐらいですから、泡使ってるんでしょうけどね。
なんか粒ちっちゃそうだもんね。
ちっちゃそうですよね。なんかきめ細かそう。普通のお腰よりも。そんな感じがする。うん。トロロさん。おばあちゃん家で出されるお菓子でイメージするのはかりんとうかな。しかし非常に硬いものが多いので、おばあちゃんの弱った顎にリスクを負いながら味わう必要があるな、ということでね。かりんとうもさ、いわゆる黒糖の黒い割と太めのやつもありますけど、なんかこう、うん、砂糖がまぶしてある、ちょっとちっちゃい茶色っぽいやつとかありませんでした？薄茶色っぽいやつとか。
あるある。
ありますよね、なんかね。そうそうそう。
うん、
ね。なんかバージョンがあるんだよね、カリントンも。いろいろとさ。うん。
うん、
僕はなんかあっちの方の、ちっちゃめのカリントンは好きでしたけどね。でっかいやつより。うん。
たまにさ、カリントンってさ、わらじカリントンとか言ってさ、えらいでっかい平べったいの
あったり。あるあるある。見たことある。うん。出たわ。わらじ、ね。でっかいやつでしょ、ほんとに。
そうそうそうそう。
ね。
ペラペラでさ。
ペラペラのやつね。うん、あるわ。もう、甘さの極地って感じでしたけど、あれなんかね。
はい。
もう。
美味しいですけどね。
美味しいですけどね。うん。
茶が進むんだよ、あれ。
あれ進むね。お茶泥棒だよ、あれは。本当に。
どうやら北の方はかりんとうの文化がだいぶ深いようですね。うちはいわゆるかりんとうしかなかったです。
あ、本当？かりんとうにバリエーションってあんまなかった？
あれ、バリエーションはないですね。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
うちの方はね、それこそマスターともさっきね、渦巻きかりんとうの話もしましたけど、割とかりんとうのこう、種類が豊富ですよね、我々の地区はね。
そう、そうね。うん。いろいろ入ってるよね。
そうそうそうそう。一口かりんとうって言ってもいろんな形のやつが出てたりしますよ。うん。この辺も、あれです、北国ならではなんでしょうか。マリタイムさん。ばあちゃん家で出る菓子、思いつくのは五花宝かな。お、出てきた五花宝。ほら。あ、このお題、ブルボンとか覗くと地域性が結構出るということで、いやー、マニタイムさんおっしゃる通りでした。はい。で、五花宝を、やっぱり、ね、いくつか。やっぱメーカーをまたいで名前ついてますね、五花宝ね。うん。
うん。
これですよ、五花宝。うん、北海道にあまりないかもしれないという、五花宝。
うん。
はよちぃさん。ばあちゃんちのお菓子、記憶を遡るとミックスゼリーやボンタン飴があったような気がします。子供の頃美味しくないから遠慮したいけど言い出せずに一気に食べたら、そんなに好きにならもっとあげようと最初の倍ぐらい追加されて涙目にということでね。いやー、まあ今日何回かね出てきましたけど、前回私が喋っちゃったミックスゼリーね。これはジダラクサイさんも覚えてるんじゃないですか？
いや、よく食べましたよ、僕は。
ね、これこれ。そうそうそう。まさにオブラート入りのね、この立方体の。まあ、ゼリーって言うとね、このミックスゼリーを知らない人は、こう、プルンとしたね、イメージが、なんていうの、うん、ゼラチンでそれこそ固めたやつのイメージがありますけど、このミックスゼリーはあれですからね、寒天ですからね。
うん、
そうそうそう。
結構硬いんだよね。
硬い硬い。かじると普通に歯型が残るぐらいの硬さですよ。そうなんです
よ。絶妙にオブラートが溶けて違う食感が出てくるんですよね、外側だけ。
そうそうそうそう。なんかね、なんかこう、オブラートが溶けてぬめーっとしてさ、ちょっとその辺ちょっと癖があるんですよ。ね。そうですよね。いやー、まあこれもやっぱ定番の頃ですね。ボンタン飴ね。ボンタン飴は僕の中ではばあちゃんちで出されるというよりは割と駄菓子のイメージが強いですね。
うん。駄菓子屋にあった。
そうそう。
駄菓子屋にありましたね。僕大好きです。
ボンタン飴ね。美味しいよね、これね。
前に買って食べます。
うんうんうん。わかるわかる。美味しいです。ボンタン飴。猫人さん。ばあちゃんちのお菓子。お菓子ではないのですが、瓶の蜜やサイダーやリボンシトロンが出ておりました。ということで、リボンシトロン、懐かしいですね。あれなんですね。リボンシトロンって札幌ビールで出してたんだね。なんか、画像を見ると
さ。そうですね。
うんうん、
で、 北海道限定でリボンナポリンっていうのもあります、
ね、そうらしいですね。僕は飲んだことないんですよ。名前しか聞いたことがないんだけど、
はい、
味もやっぱり違うんですもんね。
まあその辺はあの自堕落さんが
体験
しているので、
あのバッチリあの釧路に行った際にですね、味わわせていただきました。
あ、そうなんだ。え、リボンシトロンは僕もよく知ってるんですけど、やっぱり味が違う。
味が違います。あの甘さの質が違うんです。
ほう。
あのすごくね優しい甘さなんですよ。
へえ、そうなんだ。
はい。
あれですか。
え、あんまりねこうベタついてないんですよね、甘さが。
へえ、爽やかな感じで。
あのさらっとした甘さ。
さらっとした、いやー飲んでみたいな、いいな。そうですか。ありがとう。この、なんか小瓶ってちょっとこう、あれですよね。この風情があっていいですよね。この、細い小さい瓶。これも 200ml みたいですけど。なんかありがたみがありますよね。この大きさの瓶ってさ。うん。はさまゆうちさん。ばあちゃんちのお菓子。個人的な思い出はルマンドがやたら出てきたような。ルマンド？ブルジョーだな。あと甘納豆は妙に色彩豊かなラインナップだった。なんとなく覚えてますね。このカラフルな甘納豆って。ああ、なんかあったなっていう。もう本当もう、そこはかとない思い出ですね。ああ。天ぷら内藤さん。一言、これっていうことで、彩り和菓子、三色まんじゅうっていうことでね。このなんかこう、ね、半生系のやっぱりこう、お菓子ってやっぱおばあちゃんちって感じしますね。この、袋に入ったやつですか、このね、うん、そのものズバリではないけども、こんな感じのやつは確かにあったなっての覚えてますね、うん、あとは、
ね、こう全体的にさ、うん、あの保存の効くやつが多いよね。
あ、そうそうそうそうそう、そうですね。基本保存効くっていうのが大前提みたいな感じしますね、確かに、うん、はいはいはい、確かにそうだね、うん、ばあちゃんもあれですかね、孫がいつ来るか予測がつかないから、もう少しでも長く持つものみたいなことを意識するんでしょうかね。あとね、最後にもう一つ。急
なね、お客さん来た時にとりあえず出してお
く。ああ、そうそうそうそう。それはあるね。それはある。それで、なおかつお茶に合うっていうところですかね。最後はね、すごいんですよ。いっぱいつけていただいて、これらっていう一言書いてますけどもね。わーっといっぱい大集合ということでつけていただいて。
亀田の曲がりせんべい、雪の宿、ポタポタ焼き、タイ、うん、こせんべい、うん、ちょっと読めないな。ホワイトロリータ、バームロール、ルマンド、うん、ピーナッツチョコレートか、これは、うん。アルファベットチョコレートありましたね。
フィンガーチョコレートもあるね。
うん、はい。まあ、ミルクのこともあるし、昆布飴もあるし、六甲焼きもあるし、栗しぐれありますね、
うん。あるね。あ、桃山もあるじゃないですか、桃山。
桃山
はいはいはいはい。そうですね。
天ぷら内藤さんが一番でいいんじゃないですかね。
確かに、でもこちらの方ってスーパーがどこかにお勤めでいらっしゃるから、集めて、うん、実際ちょっと今回のために集めていただいたんじゃないですか、もしかしてこれ。
なんかそれっぽいですね。
ね、なんか、いや、ありがたいですね。いや、懐かしい。そうそうそうそう。いや、ありがとうございます。ちょっと、懐かしい気分浸らせていただきました。まあ、ということでね。だいぶ、有力スカウトの方々にですね、こんなのもあるぞということでいただきましたけども、じゃあ、我々の指名の方にね、戻らせていただきますけれどもね。じゃあ、第4巡目ということで、私から行かせていただきますけども、4巡目に私が指名をさせていただきますのは、生姜つまみです。わかります？生姜つまみって。
生姜つまみ？
うん。まあ、生姜は普通の生姜です。に、まあ、ひらがなでつまみって書いて、生姜つまみって言うんですけど、あのね、なんていうの、リボンみたいにちょっとひねった、せんべい。わかるでしょ？わかった？砂糖と生姜汁にちょっと絡めたやつ。
イエスイエス、わかりました。
あったでしょ？ちょっと生姜風味のやつ。あれ。
あやつ。
あやつ。あのね、お菓子でありながら、生姜風味というこのね、もう個性ですよ、個性。ね。ちょっとリボンっぽい感じのね。そう。これぞザ、おばあちゃんちのお菓子ということで、僕はね、非常に印象が強いもんですから、これはちょっと入れたいなと。これ今でもあるんですよね、生姜つまみってさ。
うん。うん、あるみたいですね。
そうなんだ。懐かしいですよ、これ。生姜風。たまに妙に辛いやつが入ってたりなんかしてね。そう、子供心に大変印象深かったと。うん、じゃあ、自堕落斎さんの、じゃあ4巡目をお伺いしましょうかね。
はい。じゃあ、駿河麺類組合附属高校の4位指名は、ここで少し、 大型補強をしたいと思いまして、国内ではなく国外から。
お、マジですか？スケット外国人。
スケット外国選手というか、まあ、留学選手と言うべきですか、わかりませんけれども、ジェリービーンズを挙げさせていただきます。
あー、ジェリービーンズ、ね。なるほど。ですね。はいはいはいはい。あの、やたらカラフルなやつね。はいはいはいはいはい。
あー、あるわ。確かに。
あったね、これ。僕ね、ジェリービーンズ苦手だったんですよ。あのね、好きじゃなかった。あの、なんか、香水っぽい味しません？なんか。ジェリービーンズってなんか。
あなたはいつもあの自分の嫌いな食品に対しての辛辣さ半端じゃないですよね。
いやいやいや、なんかさ、香水食ってみたいな感じでさ、いや、なんか食感も微妙じゃないですか。なんか外側はちょっとなんか固まっててさ、くにくにって感じでさ。
何くにくにって感じ。そう。まあよく食べてたんで。まあ、正直甘ければ何でもよかったなっていう時代だったんで。
まあ、そうね。甘いことに価値があったからね。あと、あの、色がやっぱり楽しいってのあるからね。
そうなんです。
わかるわ。ジェリービーンズね。これ懐かしいですね。じゃあ、萩和さんの4位指名をお願いします。
はいはい。わかりました。
はい。
第4回選択希望選手。
そろそろしてニコビダンデートが出そうですね。
はい。4巡目はですね。
はい。
きなこねじりで。
あー、きなこねじりあったねー。
はい。
懐かしい。あれでしょ、なんかボッコに刺さってるやつじゃないっけか。違うっけか。
じゃなくて、あの、本当に、あの、なんか、板状のやつをこう。
あー、はいはい。手でつまむ系のやつね。あの、普通に。
こうひねってあって、なんかこう、砂糖がまぶしてあって。
あるあるあるある。はいはいはいはい。
のことがあって。
確かにね。
どっちかというと、こっちでは緑色の方がメジャーかな。
はいはい。うちの方はどっちかというと、あの、普通のキノコの、キナコの、あの、黄色っぽい色ですか？のキノコねじりがあったかな。はいはい、あれですか？これって、かじった時に、カリって感じ？それともくにゅって感じでしょ？これ。
そんな、こう、バリバリにカチカチではない。
ですよね。やっぱり、半生みたいな感じですよね。やっぱり、こう。わかるわかる。これも。なんでしょうね、この、乾ききってもいないし、こう、あの、湿り切ってもいないというか。
でね、こう、色合いがね、うん、なんともね、こう、なんかじいちゃんち、ばあちゃんちみたいな色合いをしてるんですよ。
そう、素朴な色というかね、なんかね。
そう。
いや、わかりますね、はい、これはね。いやー、懐かしいな、出てきますね。じゃあ、行きましょうか。村立日堀高校。4巡目がですね、バタークッキーということでね。バタークッキーもいろんなメーカーから出てるけど、にごりさん的にはブルボン四天王の一角ということなんで、ブルボンのバタークッキーということなんですね。とにかく兄弟間の争奪戦が激しかった。どちらかというと、ばあちゃんの友達が持ってくるパターン多しということでね、いただいておりますけれども、僕はね、バタークッキーでおばあちゃんちっていうとね、ミスター伊藤なんですよね。知ってます？ミスター伊藤のバタークッキーってこう。
あー、なんか、箱に入ってるやつ
じゃない？そう、箱に入ってるやつ。そう。ミスター伊藤。あれのね、バタークッキーとかチョコチップクッキーがあると、もう、争奪戦でしたね。そういうイメージがあるな、うん。各社で出してるんですけどね。でも、いわゆる本格クッキーですよ。これは言ってみれば。あの、ジダラクサイさんが2位で指名した動物クッキーとはちょっと明らかに違う。
あ、残念ながら、あの、動物クッキーは動物クッキーっていう乾パンなんで。
そう。ね、あれはね。こっちこそ、まあ、正真正銘のクッキーですからね、言ってみればね。まあ、動物クッキーは動物クッキーでうまいんですけどね。
うまいんですけど、あれ下手するとバター入ってないですからね。
そう、本当に。バター成分そんなねえだろっていう感じでしたよね、あれはね。
あれは。
つなぎが入ってなさそうな食感だったよ。こいつなんだけど。はい。
でもバタークッキーか、俺はそんなに食った記憶がないんですよね。
あ、
なんでかなと思って、考えているんですけどね、なんでだろうって思ったんですけど、よくよく考えたら、うちのあの祖母、あの、乳製品が嫌いだったっていうことに
気づいて。ああ、じゃあ、バター系はないね。
食わんわ、と思って。
なるほど。
はい。
はい。じゃあ、いよいよね、最後、第5巡目という、ね、指名をさせていただきますけれども、私はですね、5位指名は、 落眼ということでね。
おっと。
落眼。
だね。
落眼ですか。です。いやー、そこは、どうなんですかね。
いやいやいや、あのね、もう、僕はこの前、あれですね、うちの若いのと、ね、いや、昔、落眼よく出てさ、って言った時に、え、落眼って食べられるんですかって言われたことがありましてです
ね。増えるよ。
増えるよ。
もう、お供えする専門のやつだと思われてたらしくて、えらいショックでしたね、僕はね。へぇー、みたいな感じで。
抹茶とか飲まないのかな、まあ、抹茶飲む人だったらね、結構その前に。
そうそう。ね、ああいう、ね、お茶の、お茶会の茶菓子みたいなとこで、ね、出ますし。まあ、若い人の中ではね、これは墓に備えるもんだみたいなイメージがあるみたいで。ちょっとショックでしたけどね。なんとも言えない、こうね、ほろっと崩れる、こう。で、味もね、まあ、甘いっちゃ甘いんだけど、他に風味があるかと言われれば、あるような、ないようなというね。こう、なんともつか
ない。いや、あれは俺の中では強烈な風味がありますよ。
あ、そうですか？落眼？
あと、線香の匂いっていう。
だから備えてんじゃねえかよ。違うんだよ。普通に食べてたんだよ、うちでは。
備えたやつを食べるしかなかったんですよ、うちは。
備えたやつをね。はいはいはいはい。落眼。ねえ、これをちょっと挙げさせていただきます。名前はちょっと雅ですけどね、なんかね、こう。
はい、そうですね。雰囲気はいいですけど。今でも京都の方では結構お土産として。
ああ、やっぱ高級なものとして。
高級なやつあるよね。
ありますよ、
ね。あの箱に入ってさ。
はいはい、あるある。
なんかすごい上品なやつが。
いただき物みたいな。一回なんかね、結婚式の引き出物でもらったことあるな。そういえば、それ系の落眼。やっぱね、そういうやつなんですよ、きっとこいつ。じゃあ、ジダラキサイさんの五巡目指名をお願いしましょうか。
はい、では、駿河麺類組合附属高校の五位指名なんですけれども、非常に迷いました。先に挙げさせていただきますと、きなこ棒っていうやつと非常に迷ったんですけれども、五位指名の方をさせていただきます。芋けんぴ
を食べたく。あー、芋けんぴね。はいはいはいはいはいはい。たまに上顎とか、擦って怪我するやつだ。
ですね。痛いんだよね。
痛いです。うまいよね、でも芋けんぴ。うまいよ。
美味しい美味しい。
芋けんぴ美味しいです。
美味しいよね。細く切ったね、芋にこう、ね。うん、砂糖を溶かして固めたやつですけどね。うん。芋けんぴは、まあ、最近だとこう、細めのやつもあったりしますけども、あれですか、割と、5ミリ角ぐらいだったのかな昔のやつは。
あ、太いやつですよね。
太いやつですよね。
比較的太いやつですよね。うんうんうん、あったのは。
芋けんぴはいいよね。こう、食べてて、なんとも言えない、こう、砂糖の甘さが最初に来てさ、表面の。
うんうんうん、
その後噛んでいくと、こう、芋のなんとも言えない、こう、滋味がね、うん、後から追っかけてきて。いやー、これを考えた人は本当にすげえなと思いますよ。完成度が高い。
あれさ、たまにすんげえ長いのとか出てくる。
あるあるあるある。あれですよ、マックフライポテトでたまに細長いの引き当てるのと同じぐらいの喜びがありますよね。おぉみたいな。
なんかね。
しかも、マックフライポテトで長いのは途中でくにゅって折れたりするけど、芋けんぴ絶対折れないからね。
そうそうそうそう。
まっすぐのまま、ね、まっすぐのまま引き伸びるから、おらーみたいな感じで。いやー、懐かしいわー。じゃあ、最後、じゃあ、萩和さんにも、個人指名をお願いします。
わ、
はい、
かりました。
はい。
第5回の選択希望選手。
パンチョ伊藤じゃないんだ、
ね。5巡目ね、うん、僕もすごい迷ったんですけど、うん、
はいはい。
ローカルお菓子も行こうかなと思ったんですけどね。うんうんうん、まあ、ローカルお菓子2つ行っちゃったんで、
はいはいはい。
ここは甘いのばっかりできたんで、最後、塩味で、
お
食べたいと思いますね。
何？
江戸揚げで。
江戸揚げ？え、なんだ、うん、なんだ、え、何ですか、見ればわかるかな。
江戸揚げはわかんないですか。よくあるお菓子ですよ。
マジですか、ちょっと検索してみよう。はい、マジですか、ピンとこないわ、
今。歌舞伎揚げのことかな。
あ、か、え、え、違うね。歌舞伎揚げとも違うね。
あ、ほんとだ。あ、これですか。なるほど、なるほど。
うん。
ああ。
塩味の。
はいはいはいはいはいはいはいはい。あ、わかりましたわかりました。はい。こう、おかき系のやつね。こう。
そうそうそう、そ
う。うんうんうんうん。
はい。
これいいよね。こう、素朴な塩味な感じがして。
しょっぱいやつ、
ね。しょっぱいやつね。はい、ああ、うまいね。
最後は塩味でちょっと締めてみようかなと。
いいですね。 はい、これもねお茶に合うんだよねこれ、
うん、
うまい。
なんだろう、じいちゃんばあちゃん家の時にいる一角の中にある甘いもの豆系せんべい、
うんうんうん、
やっぱこうあると安心しますよね。
安心する、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
わかるわ。しょっぱいの食べたい時あるんだよね、こうなんとも言えないしょっぱいお菓子を食いたい時にさ、これはいいですね、美味しいですよね。こうサラダ油かなんかで揚げてるんだよね多分ね、だから
だと思います
ね。ですよね、うん、美味しいですよね。甘辛じゃない、なんとも言えないこう素朴な塩味がうまい。あ、じゃあ、最後にごり先生のですね、指名ということで、最後は、味好みですね。味好みずるくないか、いろいろ入ってるやつでしょこれだって、あの亀田の
いろいろ入ってるね。
で、引退間近10年選手のはずが今でも安打生産期、量が多くてファンも多いが反面飽きられやすいということで、味好みね、はいはい、これもおつまみ系ですよね、どちらかというとね。
うん、そうね、
そうそうそうそう、美味しいですけどね味好みも、うん、あの味好みじゃないけどこう小分けの袋入りってなんかありますよね、あの小粒っ子ってなかったですか、小粒っ子って、あの
あったね、
歌舞伎揚げのちっちゃいやつみたいなやつがこう入ってて、確か豆も入ってるんじゃなかったかな、あるある、うん、小粒ちゃんとはっていうキャラクターがいるんだよね、
うん、
あれ系ですよね、うん、はい、ということで、我々参議院プラス、にごりさんの、今回はですね競合がなかったですね、はい、
うん、
うん、出揃いましたので改めて、紹介しますと、東北閣下ブルジョワーズ、そんな名前だっけ、わかんないや、1位指名甘食、2位指名サクマ式ドロップス、3位指名ピッカラ、4位指名生姜つまみ、5位指名バックガンということですね、うん、それから、ジラクサイさん、なんだっけ、駿河
鶴ヶ麺類組合附属高校です。ちゃんと毎回言ってました。
難しいな。1位指名、柿の種かっこ缶入り。2位指名、動物クッキー。3位指名、ピーナッツを飴で固めて板にしているやつ。正式名称、求む。4位指名、ジェリービーンズ。5位指名、芋けんぴということですね。やっぱこう、ジェリービーンズが光るね。こう、やはりちょっと留学選手っていうことでね。こう箱根駅伝の2区とか走りそうな感じですけどね。うん、で、萩谷さん、北海道、なんだっけ。
ハニワハムで。
ハニワハム、ファイターズ。1位指名、おこし、かっこ、オブラト入り。2位指名、串団子。この2つはでしょ、北海道の地元高校から、こう、地元枠、
ね。そう、そうですね。はい、地元枠、ね。
地元枠ですよね。はい、3位指名、明治チョコベビー。4位指名、きなこねじり。5位指名、江戸揚げということでね。最後、江戸揚げでちょっと塩味で、締めたという感じがありますけどね。そして、メモ帳参戦の、にごりさんですね。なんだっけ。村立、なんだ、村立にごり高校、選抜選手。1位指名が、源氏パイ。2位指名がエリーゼ、3位指名ピーナッツ入りせんべい、4位指名バタークッキー、5位指名味好みというラインナップになりました。さてさてですね、この4人のうちで、まあ、もう一度基準を申し上げますけれども、1つ目の基準が懐かしさ、2つ目がおばあちゃんちらしさ、3つ目が美味しさあるいは残念さ、要は個性ということで、どのチームが一番強そうかというですね、こちら、ツイッターハッシュタググシャの球につけていただくなり、まあ、Gmail でも結構です。どのチームが一番強そうか、ぜひともですね、ご意見を賜れれば幸いかなと思っております。はい、ということで今回はですね、久しぶりに懐かしいお菓子ということで、懐かし会ということで、おばあちゃんちで出されるお菓子についていろいろお話をしたんですが、まああれですね、やっぱ個人的な感想で言うと、やっぱり結構地域性が出るなということでね、
うん、うん、そうね、
やっぱり 僕が知らなくてお二方が知っているものもありましたし、まあ逆に皆さんから、お二方から見て、あ、これは知らないやっていうのもありましたし、まあ三人とも共通で知らなかったウグイスボールなんていうのもありましたけれども、はい。その辺やっぱね、ちょっと面白いなと思いましたね。はい。じゃあ、ジダラクサイさんはいかがでしたか？
いや、地方食が出ていてやっぱりいいのと、でも共通しているのはやっぱり甘いもの、豆類、せんべい。この三つのうちのどれかは入ってるんじゃないかなと思って予想立ててきたんですけど、やっぱありましたね。あと、ま、地方食が出るっていうのはすごくいいと思います。うん、ガン好きとか全然知らなかったですからね、僕は。
ああ、ガン好きはね、そう、うん、ほんと東北人だけかもしれない、これは。うん。もうね、ほんと言葉で伝えられない、あの蒸しパンとの違いを。もうニュアンスの世界です、これは。はい。ありがとうございます。じゃあ、最後にマスター、いかがでしたでしょうか？
そうですね。やっぱりローカル色がすごく出ちゃうから、
うん、
そのローカル色をどこまでその押していいのか、
はいはいはい、
うん、やめた方がいいのかっていうのが難しいところかなって思いましたよね。
そうですね。
だから、うん、うん、本当だったらその5位までに入れたかったそのローカルのね、
はいはい、
お菓子として、うん、それこそまあ僕らがそれこそウグイス豆って言ってるやつとか、う
んうん、はい、
ハッカ樹氷とか、
知らないもんな。
はい。あとですね、これはジダラクさんは知ってんだけど、きび団子っていうローカルのお菓子があるんですよ。
え、きび団子ってあのきび団子じゃなくて？
違います。
岡山とか。
違うんですよ。
違うんです。へえ、
全く別物なんですよ。
あ、そうなんだ。いや、全然じゃあ知らない
です、ね。とかもあるので、
はいはい、
そういうのも入れたいなと思いつつね、まあちょっと今回は見送ったんですけどね。
ああ、なるほど。
まあそんなんでね、今度逆にまあ今回そのおばあちゃんちのっていう感じで、うんうんうん、お菓子紹介しましたけど、まあ今度はね、ローカルっぽい、
そうですね。
お菓子をまた特集してみるのも面白いかなと思いました、
ね。そうですね。幸い、はい、ね、うちの、グシャキューファミリーの皆さん、住んでる地域、ほんとバラバラでございます。いい感じに散らばってますんでね。はい。はい、ちょっとそういうの持ち込み合うのも面白いですよね。はい。
はい、
ありがとうございます。はい。ということで本日はですね、おばあちゃん家で出されるお菓子ドラフト会議ということでね、最後まで、萩和さんが、やりきったということでね。ねえ。
まあ、たまにはね。
いやいやいやいや。また結構似てるのが腹立たしいっていうね。ちょっとね。うまいなと思って聞いてましたけどもね。はい。お楽しみいただけましたでしょうか。また感想などを寄せいただければ幸いでございます。はい。ではここまで、ジダラクサイさん、そしてマスター、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではね、本日も当愚者の宮殿宛にですね、今回ね、特に G メールをいっぱいいただいておりましてね、はい、ありがたいことに、はい、早速ではマスターの方からご紹介いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあね、早速いきたいと思います。まず一発目、坂上かけるさん、はい、
はい、
カッコ仮になってるね。
そうですね。なんだろう、はい。
カッカさん、ハニワさん、こんにちは。またもです。104回に到着しました。早いな。
早いですね。
自分はブレードランナー2049が低評価されてると聞き、見てません。なので、映画の内容は詳しくわかりません。でも、皆さんの話を聞きながら思ったことがあります。
うん、
皆さんは、ジョイが K のことをジョーと呼ぶことがレプリカントじゃなく人間の要素を入れた特別な存在だと認めたっていう意味合いがあると言いました。
うん、
でも、これは英語がわかる人には結構皮肉な名前になります。
ほう。
ジョーはアメリカなどではよく見る名前です。うん、そして英語にはアベレージジョー、という言葉があります。うん、文章に入れると、He's just an average Joe、意味は彼は普通の人です。ジョーっていう人が多すぎるから普通の人はジョーになる。そして昔は人の名前がわからない時もジョーを使うことがある。今は失礼だから使わないけれど。ジョーは日本語の太郎のような感じですね。だから、K がジョーっていう名前を付けるのは、レプリカントから見て特別だとしても、人から見たら、そして、英語での名前の響きからして、ジョーは非常に平凡になります。
うん、
少しした、豆知識です。うまく説明できたかわかりませんが、面白かったら幸いです。 それでは追いつくまでまだある程度あります。これからも楽しく拝聴していきます。これからも頑張っていってくださいといただいてます。
はい。なるほど。ありがとうございます。いやー、これ発見でしたね。はい。
うん。
確か坂上かけるさんはアメリカかどっかの在住の方でしたよね。
そうですね。うん。うん、
いやー、やっぱりこうやってそっちの方でないと気づけない要素ってやっぱあるなと思ってね。
ああ。
これはね、実際ね、映画を見たジダラクサーさんは私にしてみればね、ああ、なるほどなって感じでしますよね、これね。
うん。うん。
あれですね。
そう。うん。まあ、太郎とか、うん。そうか。
だから、そういう。
非常に南の名前をつけちゃったってことね、
うん。そうですよね。だから確かにそういう意味で言えば、皮肉な感じになりますよね。あの、K の方は、まあ、どう考えたって普通の名前じゃないですからね。うん。
うん、
そう、K をまあ、ジョーって、こう、ジョイが呼ぶようになったっていうのは、そうか。どうでしょうかね。そういう意味で言うと、なんて、かえってなんか、なんていうのかな。普通の人として扱いたいっていうか、レプリカントではなく、ごく普通の人間、自然人として扱いたいみたいな、もしかしたらそういう気持ちがあるのかな、ともちょっと読み取れるかなと思いましたけどもね。チタラキサイさん、うん、どうですか、
う
ん、
そう
ですね。あ、僕はですけどね、プログラムの限界を見た感じがします、この話を見た
と
き。
ほう、と言いますと。
つまり、あれですね、ジョイが命名するときに、ネーミングセンスがなかったんでしょうね。
ああ、そういう考え方もできるか。
はい。うんうんうん、だから、他の人名を当てるんじゃなくて、
うん、
あの、一般的に使われてる、まあ、いわゆるうちらでこの太郎とかっていう形で、ジョーっていうふうに呼んだんですよね。うんうん、
はいはいはい、
うん。でもそれも特別だっていうふうに、ジョイは言いたかったんですよね、ずーっと。
うん。
だから本当はもうちょっとなんか違う名前を入れたかったのかもしれませんけどね。
そうだよね。
ただ、彼女の中のその、ネーミングセンスという部分がプログラムされてなかったと僕は考えたので、この時は。
なるほどね。確かに。
うん。
ね、例えばね、ジョイの中に、ジョイがさ、名付けるときに、お父さんとかの名前を参考にできないんだもんね。うん。
はい。
そういうことができないからね、うん、ジョイは。うん。なるほどね。いや、でもあれですね、今回の。
そうですね。人間そのものが少ないので、名前そのものが少ないのかもしれないですね。
うん、まあ、確かに。
一般的に知られるっていう意味で。
ブレードランナーの世界だとそうかもしれませんね。もう、名前というものの価値が、我々の今、こう、思っているものとは、だいぶ異質なものにはなってるでしょうからね、ブレードランナーの世界ではね。いや、今回は本当勉強になりました。ありがとうございます。そろそろ、104回到達ということで、うん、
はい、
自分の置き手紙が読まれていることに気づかれた頃かもしれませんね、そう考えると。なんか面白いですよね。こう、連続で置き手紙いただいて、でも、ずーっともし順番に聞いてるとするならば、自分の置き手紙が毎回こうやって拾われて読まれてることを知らないっていうことですからね。
うん。
なんかその辺のちょっとこう、なんかあれですね。時間感覚のズレがなんか面白いなと思いますけれど。そろそろ読んでいただいてありがとうございます、うん、的な置き手紙が来るかもしれませんね。
ね、それは要求してんのか
い。いやいや、そんなことないです。失礼しました。はい。ありがとうございます。
はい。はい、ありがとうございます。じゃあお次。南流さんですね。
はい。
どうも、韓流韓人南流です。最新回を聞くのが少し遅れ、お返事遅くなりました。よいよい。TRPG 回まさかのゲスト出演ですか？予想だにしない展開に驚きつつ、もし本当にご用命がありましたらぜひ。しかし、私にどんな話ができるのかと不安はありつつ。
いや、
この辺は大丈夫。
大丈夫です。
ぐしゃきゅうリスナーさんで TRPG プレイ層ってどのくらいおられるんでしょうね。
うん、
当時遊んでいたよという方や、逆に古いのは知らないけど最近遊んでいるよという方。また、どのルールシステムで、遊ばれているかなどリサーチできたら面白いかもしれないですね。
うん、
さて、TRPG に限らずですが、今のリバイバルブームは当時の学生や若年層が年を重ね、制作者側として決定権がある立場になっていたりする一方、消費者側もある程度趣味に使えるお金が持てる年代になったという、両者のタイミングがうまくあった結果ではないかと思っています。うん、ある種マニアックな趣味というのは、消費者側の買い支えなどの支援なしにはなかなか成立しない場合が多いので、出したけど買われないとなると、制作側もすぐに撤退を余儀なくされてしまいます。もちろん、市場の原理と言ってしまえばそれまでなのですが、せっかく頑張ってくれた制作側に、ファンとしても待ってたよ、ここに欲しい人はいるよ、という思いを伝えたい気持ちはありますね、といただいてます。
はい。 ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
確かにね、昔こう、欲しくても指を加えて、我慢していた人たちが、それなりの年になってきて、ある程度糸目をつけなく、欲しいものを買えるようになったっていうのはあるのかもしれないんですよね。だから、うん、例えば TRPG で言えば、本当にジダラクサイさんにかなり初期の頃にお話しいただきましたけども、文庫版のね、TRPG の存在っていうのが、まあ、ジダラクサイさんは私のように、まだお小遣いをもらいながら、そんなにね、いっぱいお金を融通できない頃に TRPG に親しむことができるきっかけになったということは、まあ同時に言うとね、同時期に出ていたボックス型の TRPG、まあ僕の場合は幸いなことに、いっぱい遊ばせていただきましたけれども、いやいやいやいや、違う、兄貴が買ったりしてたんでね、蓬莱学園の冒険とかもボックスでしたから、ああいうのもね、だから専用のシートとか、まあ場合によってはダイスとかね、フィギュアがついてたりしましたけれども、だそういう贅沢な環境で遊ばせてもらいましたけど、なかなかそういうところがままならなかった人たちってやっぱり相当数いたと思うんですよね。うん。だそういう人たちがやっぱある程度年を重ねてきて、まあこれは TRPG に限らず、まあ前回もお話ししたようにボードゲームとかもそうだと思うんですけれども、そういうものを買えるようになってきた。で、最近はそこにマーケットがあるということが、まあだいぶこう認知されてきたので、なんていう商業作品あるいはアマチュアも含めてね、非常にバラエティに富んだボードゲームが作られるようになってきたなと。まあそういう意味で言えば、ちょっと幸せな環境にはなりつつあるのかなと思ってはいますけれどもね。うん。で、ただ僕はやっぱりめんどくさい大人なので、一方でね、不自由な中で苦労して TRPG を遊んだ頃の思い出っていうのもまた、それはそれで非常に大事にしたいんですよね。うん。ね、こう、文庫のキャラシートってちっちゃいんですよね。それを、こうさ、拡大コピーして、A4 版でうまく取れたら、1枚は必ず取っておいてね。それを大事に、コピーをしながら使うとか。あるいは、フィギュアなんかもね、専用のものがないから、例えば何か違うものをね、置いて、僕はよくね、金消しとか眼消しとか使ったりとか、そういうのを転用してね。そう少しでも雰囲気が似てるものとか思いながら、用意した記憶がありますけれどもね。まあ、そういう風に工夫を重ねて、物がない中ででも TRPG を遊んだ。でもなんか、それはそれで非常にいい思い出ですけどもね。うん、この置き手紙どうですか？ジダラキサイさん。見てみて。
いや、ゲスト出演していただけると非常にありがたいんですけれども、ただ、南竜さんとも僕のその、手を、トーク歴がすり合ってるかどうかがいまいちわからないっていうのはちょっと怖いところですよね。
そう、ね、本棚を見てしまうとね。
はい。
そう。それは、私はある程度ついていけるかなと思うんですけども、でも、まあ、ね、ちょっとまあ今後もね、折に触れ、TRPG の話をする機会もあるかと思いますのでね。はい。ありがとうございます。
はい。じゃあお次行きましょうかね。お次、引退浪人主モロスさんです。
はい、先言っときますよ。長いですよ。長いですよ。
はい。はい。マスター様、閣下様、ゲストの皆様、矢継ぎ早の配信大変ありがとうございます。年始2週目にエピソード8、これスターボーズですね、を鑑賞して感想置き手紙を提出しようとしていたのですが、実は数日後に見た、ある別の映画との対比があまりにも鮮烈でしたので、ちょっとぼんやりと してしまっておりました。さて、エピソード8ですが、結論としてはこれは見てよかったなと思いました。これまで、スターウォーズのどういうところが自分は好きだったんだろうと、改めて考えるきっかけになったからです。うん、今回特に、かつては SF 的表現の一つの基準点であり、以前、長野守氏も、現代北米神話みたいな言い方をしていたと思うのですが、一種の神話であると言っても言い過ぎではない、スターウォーズという作品そのものが、ある種のダイナミズムを失いかけていることを、旧作ファンに向かって作品全体で告白をしているという印象を自分は感じました。特にそれを感じたのが、ルークによるジェダイは滅ぶべきという一連のセリフだったと思います。中盤のフィンたちによる奇妙な冒険行についても、このくだり全体で現代の我々が日常的に馴染むようになった通信テクノロジーが、かつて普通に成立していた 主要人物がどこかに移動して何事かを成して、問題を解決するという従来の SF 映画の当たり前の図式をどこか陳腐化させてしまっていることと、ことをそれとなく示しているのだと受け取りをしてしまいました。お話の主軸であるファーストオーダー艦隊とレジスタンスの宇宙での追走劇についても、そもそもがちょっと不思議なシチュエーションというか、謎のテンポの悪さが常に漂っていて、この違和感にも何か意図したメッセージが込められているのではと、どうしても深読みしたくなってしまったのでした。過去、以前にマスターがお話をされていたリブート版のギャラクティカにもちょっと似たシチュエーションが出てきましたが、純粋なサスペンス感についてはギャラクティカの方が上なんじゃと感じました。エピソード4の段階で完成されていた西部劇的な宇宙戦闘のスピード感、距離感の表現は、その後日本においてもガンダムを筆頭としたフォロワー諸作品に脈々と受け継がれ、特に戦闘シーンと会話劇との両立については、今となっては原点よりはるかに洗練されたものになっていると思います。個人的な結論として、もしこの現在最も新しいスターウォーズの端々に違和感を感じるとするならば、変わってしまったのはいろいろな後続発展作品を見てきた自分の感覚なのだろうというものです。なるほど。今作の鑑賞中、常に自分はスターウォーズを見ている自分を意識していたように思います。できれば変な受け取りをせずに、純粋に遠い銀河で起こったあれこれを楽しみたかったのですが。はい。さて、こちらが実は本題なのですが、あれこれもやもや考えながらも、数日後、ツイッターで若干ネタ的に話題になっていた、これはバーフバリでいいのかな？
はい、バーフバリです、
ね。バーフバリ。
はい。
はい。王の凱旋という二部作映画の後編を、前編未見のまま鑑賞いたしました。このインド製のアクション対策映画、正直感想についてはどんな文章を使っても百聞は一見にしかずという以上の説明はできないと思うのですが、それでもこの衝撃的映画体験を何とか文字化してみると、度肝を抜くアクションのラッシュに見ている自分をほぼ見失うほど引き込まれ、開いた口が塞がらなくなる。余計なひねりの一切ない、まさに神話的な物語の力強さと、有無を言わせない説得力。最初は半笑いだったはずなのに、いつの間にかあたかも劇中の一民衆になってしまったかのような錯覚を覚え、真の王である主人公バーフバリも名を連呼し、喝采したくなる高揚感とともに気がついたら終了していた。この映画、繰り返し見て何かを発見するようなそういう作品ではありませんが、同じ娯楽映画という括りであるところの、スターウォーズエピソード8、エピソード8との対比において、シリーズ化された商業作品が書き立てるのは、実は続きが見たい、知りたい見たいという気持ちや、期待感だけなのかもしれないな、と思った次第です。今回、エピソード8を見てもやもやとしてしまった人は、前後編できっちりとお話として完成をされたバフバリを見て、映画という表現であるはずの2つの作品の持つエネルギーというかダイナミズムの差を比べてみると興味深いと思いますよ。いずれにしても、スターウォーズの次回作が今後何を提示するのか、逆にとても興味が湧いております。最後に、スターウォーズ次回作というか、レジスタンスに一つだけ要望なのですが、変な爆撃機はやめて、B ウィングをもう一度採用してくれ。以上です。はい。毎度過度なお長文、本当申し訳ございませんといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや。非常に前半は、スターウォーズエピソード8、後半はね、バーフバリの話ということでね。うん、まあ、スターウォーズっていう、スターウォーズサーガっていうのが、その、現代北米神話と長野守さんが評したのは、まあ、有名な話なんですけれども、まあ、アメリカっていう国は歴史がないので、神話がないんですよね。まあ、もちろんネイティブアメリカンの話は別ですよ。まあ、それはそれとして、うん、その、なんていうのかな、国家としてのアメリカには神話がないんですよね。で、そういう、うん。そういう国だからこそ、神話をやはり渇望するところがあって、で、まあ我々もそうですけど、神話の中に道理とかその道徳のそういうものを見るじゃないですか。そういうところに因果応報とか。やっぱそういうのをやっぱ人間って求めるところがあると思うんですよね。うん。で、アメリカの人たちはじゃあ、何にそれを求めたかっていうと、実はそれがスターウォーズではないかという考え方が、まあ、根強くありましてね。うん。だからこそスターウォーズというのは、その、正義は勝つという、いわゆるその、紋切り型の、まあ、ストーリーであって、 いいんだ。で、だからこそスターウォーズなんだっていう考え方はあると思うんですよね。うん。で、モロスさんの置き手紙読んでて非常にやっぱり面白かったのは、やっぱ自分がスターウォーズを見てる自分を意識していたっていうことで、まあおそらくモロスさんもスターウォーズシリーズを通してご覧になっているのかなと思うんですけどね。まあその書きぶりを見てますとね。そうしますとやっぱりそれまでの自分のスターウォーズ体験と、やっぱこう比較してしまうっていうのはどうしてもやってしまうんですよね。うん。我々も実際そうでしたしね。あのマスターも私もね。だからやっぱりその辺で、なんていうのかな、ゴジラとはまた違うベクトルでスターウォーズ評論家にならざるを得ない映画というか、どうしても語ってしまうっていうね、ところが、じゃあゴジラのように非常に強いメッセージ性とか巧妙に隠されたその伏線みたいなものが、じゃあスターウォーズにあるかというと、ないんだよね。そんなにないはずなんだよ、あの映画にはさ。まあ、ね、いろいろとカメオ出演とか、楽しい要素はあるんだけれどもね。だから、その辺のなんていうのかな、非常にジレンマ。映画の中に結局、そういう深読みをする部分というのはそれほどないから、そうすると結局、自分自身のスターウォーズの見方みたいなものを深掘りせざるを得ないっていう構図があるのかなと思うんです。そんなことをちょっと思いましたね。でね、後半でインド映画のバーフバリの話してますけど、これすごい映画なのよ。僕も見に行ったんですけど、これね、まあ、上映感が非常に少ないのがちょっとね、ネックなんですけどもね、本当にいや、もう、なんていうのかな、頭を本当に空っぽにして見られるアクション映画で、僕はもう途中からずっと口が開いてましたからね、ポカーンって感じで。だからね、同じ娯楽映画の対比として、非常にモロスさんの感想というのは僕もなんかこう、迫ってくるものがありますね。僕も両方見たんで、ほぼ同じ時期にね。マスターはどうですか？
やっぱりその、インドの映画って、まあその、踊るマハラジャーみたいにね。
はいはいはい。
とりあえず踊ってるっていうような映画が多かったのかもしれないけれども、やっぱり今、インドってすごく勢いのある国なんで、
はいはい。
やっぱりね、いろんなものをその海外から吸収して、それをやっぱりそのインドのその文化なりにこう咀嚼して、自分たちなりに面白いものっていうのをどんどん今作ってるんだと思うんですよね。
そうですね。はいはい、はい。
だからね、テレビのバラエティなんかでもなんかインドの、ターミネーターがすげえとかって、たまに特集組んでなんかゲラゲラ笑ってたりするけれども。
はいはいはい。
おそらくね、遅かれ早かれ、早晩笑えなくなっちゃう、と思いますね、
だと思いますよ。この、バフバリにしても、非常にその、もう、何が面白いかというと、シナリオ自体ははっきり言えば、もう、ベタの極地ですよ。言ってみれば。もう、そうなるだろうな、みたいな。ひねりもなーみもない。ね、そういうありきたりなストーリーなんだけど、ただ、金があるから、その、技術がすごいんですよ、その SFX とかの。CG 技術とかもすごいクオリティ高いんですよ。だそのなんかね、こう、原色の強さみたいなものをバンと出される感じですね。
だから、やっぱりその、日本の映画みたいにね、その、エースシステムだかなんだかわかんないけど、あれはスポーツか。なんたら事務所のね、その、人間を使わないと、その、映画が、作れないとか、その、なんとか制作委員会っていうのは、自由なものが作れないとかね。そんなことやってたら、あっという間に飲み込まれますよ、きっと。
いや、本当にそうなんですよね。だから、どっちを向いてるかっていう、その、今言ったような、なんていうのかな、そういう、キャストのね、その、起用に、その事務所の意向が入ってくるとか、本当に、なんていうのかな、原作を無視したような、脚色をしてしまうっていうようなね、そういうことが、まあ、横行する日本映画の世界にあって、じゃあ、その人たちが本当に映画を見る人たちの方を向いてるのかっていうことを考えたときに、ちょっと疑問がつくんですよね。そう考えると、やっぱり、このバフバリ、僕も本当に夢中になってみましたけども、なんか改めてその、なんていうのかな、この工作品なんか 100% 見る人を楽しませようっていう論理でしか作ってないからね。その強さを思いますよね。シンプルな強さですよ。打ちのめされましたね。 そういう意味で言うと、本当に、いい映画でしたね。アマゾンプライムかなんかで、ただでは見られないのかな。なんか、前作も今見られる状態になってるんでね。僕、お金払って見ちゃいましたもんね、前作もね。いや、で、前作も面白いんだけど、やっぱり技術的にパワーアップしてるのよ。大野凱旋。だからね、すごいスピードが速い、その、映像表現の進化のスピードが。ものすごい速いっす。それにびっくりする。たかだか数年前ですよ。一年か二年じゃないかな。全然違うからね。いや、びっくりしますよ。
はい。
映画ネタで行きますとね、すいません、ちょっと脱線しますけど、最近ちょっとね、何ですか？まあ、私も書店の人間だからあれですけど、まあ、映画芸術っていう割と固めのね、雑誌があるんですけれどもね。何ですか？
はいはいはいはい。はいはい、
まあ、ここの雑誌がね、日本映画のベスト&ワーストみたいな感じで、こう、ランキングをいつもね、発表したりするんですけれども、ですね、アニメを今回、除外するという、まあ、宣言をしましてね。ちょっと一鎖、ニュースにはなったんですけれどもね。
なったね。
こう、逆説的に言うと、まあ、もうアニメのそういうなんかインパクトを無視できなくなってきてるっていう、のもあるし、まあ、割とちょっと炎上気味というか、なんでアニメを除外するんだみたいなことで、ちょっと一悶着あったりとかね、しましたけどね。この辺なんかね、マスターちょっと一言あるんじゃないですか、この辺は。
ああ、いや、まあ、好きにやったらいいんじゃないですかね。好きにやって、あ、この雑誌はそういうなんか、その、時代遅れの評価軸を未だにやってんのねっていうのが、その、周知されればそれはそれでいいのかなって思いますけど。はい。やっぱりね、その、仮にもその映画の批評を生業としてる人が、アニメっていうのはその、要は俳優さんが演技してないからみたいなことを言っちゃうのはね、そりゃ、無知が過ぎますよ。やっぱり。
本当にね。そうそうそう。そこはありますよね。僕が気になったのはね、その、なんて言うんですかね。こう、2016年だったかな？この世界の片隅にが1位になってるんですよね、この雑誌の中で。当時アニメ含めてたからね。で、ところが、そのアニメのことを、雑誌側の人間が、いや、あの映画は確かに評価されてるんだけれども、結局、この世界の片隅にっていうのは、日本の映画の中にずっと流れている戦争イコール被害っていう、そこだけを語ってるよね、みたいなことを言ってたんですよ。で、それはね、筋違いかなっていう僕も思ったんですよね。その、僕もあの映画は何回か見ましたけれども、どこを切り取って被害だけを語っているっていう評価をしたのかなっていうね、その、言い方になるのかどうにも繋がらないんですよね。その、前半のその、丁寧な日常描写もそうだし、あるいは、確かに戦争を扱った映画は被害はありますよ。被害の描写はあるけども、じゃあ、ゼロ100で被害かって言ったら、あの映画の凄まじいところっていうのは、そういう被害の中にあっても、ちょっとほっとするこう瞬間があったりとか、そういう人間のその暮らしの喜怒哀楽が、そういう戦争というね、非日常の世界でも息づいているっていう描写が確実にあるじゃないですか、あの映画の中には。そこをね、すべて被害だけを語っているっていう言葉で表して果たしていいのかっていうね。そこがね、私の中でも全然割り切れなくて。だからちょっとまだまだ日本のアニメ映画は限界があるみたいな論理につながるのがね、なんとも違和感がある。で、さらに言うならば、これはね、ほんと僕の皮肉なんですけど、映画芸術っていう雑誌は本当に売れなくてね、こじれた映画ファンしか買わない雑誌だから、まあ、アニメを排除するっていうのは映画芸術らしいなっていう気もしないでもないなと思ったと。まあ、その程度なもんです。
いや、だから、もう自ら選んだその狭い世界で生きていけば、生きていけるんだったらそのまま生きていけばいいんじゃないですか。
はい、そういう感じです。
はい。
それ
が、周りから何と言われようと彼らには関係ないと思うので、
そうですね。
彼らなりの、その世界で彼らなりの批評をしていれば、それはそれで別に構わないと思うんで。
まあ、
ただスタッターローンでやってくださいという。
ただね、雑誌である以上は一応営利でやってるんだけれども、正直ね、もう、 キネマ旬報の10分の1も売れるのかなぐらいの感じですよ、この雑誌は、正直言って。お察しくださいというところです。
そうなれば、売れる売れない関係ないんですよ。彼らの主義主張なわけだから。
まあね。
それこそ、ね、同人になろうが何しようがそれで続けりゃいいんです。
まあ、まあそういう感じですね。うん、だから、正直言ってニュースほどのね、商業的なインパクトがある雑誌かと言われたら、全国の書店員さんはそんな雑誌じゃねえよと言うと思います。まあ、はい、そんな程度の話でしたね。はい。すいません、ちょっと雑談してしまいましたけど。
はい。ジダラクさんはいいですか？
あ、大丈夫です。特に言いたいことはマスターが言ってくれたんで。大丈夫です。
わかりました。はい。じゃあね、はい。モロさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いいかね、はい。じゃあお次行きましょうか。ジュンさん。
はい。
これですね、置き手紙って書いてるんですけど、うん、これ置き手紙京子の備忘録の置き手紙って書いてるんだよね。
はい。
はい。で、荒垣結衣のテレビドラマ版希望って書いてるんだけど
。ちょっと置き手紙違いですけど、
はい。はい。こんばんは。間違いの指摘したら GPS と DPS の間違いを指摘されて恥ずかしくて頭抱えた
状態です。ありましたね。
すみません。前回送った後いろいろ考えたんですが、本当を言うとたわわという語感からまず思い浮かべるのが、リンゴでもブドウでもなく、女性の大きなお胸だったりします。うん、例えば、ラヌキ言葉のように違うと指摘する人がいても、それでも今ではおそらくラヌキの方が一般的な気がします。何が言いたいのかというと、言葉は常に変化しているもので、普遍的に意味の変わらないものはないと思うし、その時代時代で新しい言葉が生まれ、使わない言葉は衰退していくもので、今回自分が言ったことは間違いだったかなと反省している次第です。うん、出なければ古文なんて学問も存在しないわけですもので、ではまたといただいております。
はいはい、ありがとうございます。これ前回、僕が前々回かな、
たわわだよね。
そう、お胸のことを、お胸が豊かな女性のことをたわわって言った時に、それは本来の使い方じゃないですよっていうことでご指摘をいただいて、うん、あ、確かにそうですねっていう話を僕がした記憶があるんだけれども、
はい、
うん、まあね、そんなジュンさん反省なんか全然されなくて、だってまあ本来はそうなんだし、前回も言いましたけど、僕もやっぱり本来の使い方と違うなっていう使い方してると、やっぱ気になるタッチなのは僕もジュンさんと一緒ですから、そこはね、うん、そういう風に言っていただいて全然構わないかなと思いましたけれどもね、うんうん、まあやっぱりね、今どうでしょうね、アンケートを取ったとしてですね、たわわっていう表現の時に、本来のその果物が実って枝がしなる様子っていう人と、やっぱこう胸が豊かな女性を想像する人比べてみたら、ちょっとね、なんかこう本来の意味が不利な感じにはなってきてるかなというは思いますけどね、そこはね、うん、
まああれだよね、その言葉の使い方とかって、
うん、
結構まあ僕らなんかでもテレビで使ってる言葉遣いなんかをこう見聞きしてて、
うん、
いや、その使い方はちょっとおかしくねえかって思うことが結構あったりするんですよ。
そうそうそう。ね。そうでしょうね。うん、
だから、やっぱりそれはその、まあ、ジェネレーションごとの、なんか、いろいろあるんだと思うんですよね。
そうそう。今だって普通
に、ね、ここは別にいいけど、うん、うん。ここは別にいいけど、ここはちょっと受け入れられないな、みたいなのは、やっぱり人によってあることだし。
そうそう。
別にその語源というか、もともとはこういう意味だよって知ってること自体は全然悪いことでもなんでもないので、うん、うん。
だからなんか、
ね、かえって、ね、うん、知識としてそれだけ持ってるって
ことだ。そうそうそう。だから、愚者級的、その、めんどくさい解釈としては、うん、知らないで誤用しているのと、やっぱり、本来の意味も知った上で、あえてそちらの言葉を選択するのはやっぱり違うよねっていうところがあるかなと思うんですよね。だから、知ってて損をすることはないのだから、うん、うん。うん、だからそういう意味で言えばね、その上でやっぱり、最近、まあ本来語用なんだけども、最近はこちらの方が意味が通じるよねっていうことを選択するっていうことには意味があるんじゃないですか。ただただ、それしか知らずに使うというのとはやっぱりそこは違うのかなという気がします、
うんうん。まあね、結果的に僕らの後の世代で意味が変わってしまったとしても、それはそれでね。
そうそうそう。うん。うん、
はい。
だと思いますよ。
僕はね、最近ニュースでも使ってるところあるんだけど、
はい。
あ、前にも言ったかな、何々していなくっていう言い方がすっごい嫌いなの。
あー、はいはいはいはい。
何々しておらずだろうってね、うん、いつも思うんですよ。
そうですね。うん、それだって、はい、でも今普通にアナウンサーとかも喋ったりしない、その人。
そう。言うの。
うん、うん。
何々していなくって、え、そんな使い方するのって。
はいはいはいはい、
はい。はい。思いますね。
気になるね。それはわかる。僕は気になるのはね、何々していたり、何々です、みたいな言い方。だから、何々していたりって言ったら、次の言葉も何々していたりじゃなきゃおかしいんですよね、本来ね。だけど、一回しかたりを言わないみたいな。やっぱそういうのはね、気になるんだよね。うんうんうん。だから、そういうのやっぱり、なんていうのかな、違和感も抱えつつ、こう、やっぱ言葉の意味がこう、時代によって変わっていくっていうと、やっぱそういうもんなんでしょうね、やっぱり。うん、でもその違和感自体抱えることはなんか意味のあることかなとは思います。その、抵抗しろという意味でなくて、そこは。うん、
そうです。
なんだかなって思いながらこう、はい、聞くっていう感じなんじゃないですかね。はい。
まあ、あとね、ツイッターでもすごい多いんだけど、you speak のね、you っていう言葉はあの、eu じゃなくて you って書くやつがね、あの、すごい多くてね。
あのね、すごいこう、使ってる人いたら本当ごめんなさいなんですけど、あの、バカっぽく見える。
あれはね、そうだよね。
バカっぽく見えますね。うん、ね。結構いい歳の人が使ってると、あちゃーって思いますね。
そういうとか書いて
ある。そういう、そういう。
そういうって書けよとかね。
だったら、もういっそのことをもう、もっと砕けて、棒で、棒にしてほしいと思いますので。そういうにして
。そういうってね。そっちの方がまだ許せる、ね。
だったらまだ許せるんだけど、うん。そういうのつもりでそういうって言ってるっぽいのを見かけると、あちゃーって思いますね。
はい。思うよね。
思う思う。
めんどくさいね。お互いね。
本当ですね。大変失礼しましたということで。
ジダラクサイさんはどうですか？
あ、僕はあの次のお手紙に集中してるんで。
了解です。
はい。
じゃあね、早速次行きましょうかね。はい。ジュンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあその、ジダラクサイさんが集中してるという次のお手紙ですね。はい、これは何て読んでるの？ペペロンヒロマサさんでいいのかな？はい。
初めてですよね、はい。
そうですね。初めまして、いつも更新ありがとうございます。ダスタイムのお供に楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
前回、ほずきの冷徹回、楽しかったです。
ありがとうございます。
年を取ったせいか、どこから読んでも楽しめる漫画が性に合ってきています。うんうちの親父はエロ漫画家なのですが、いう売れる面白いユーモア溢れる自由な漫画描かねえかなと無茶振りしたくなります。エロ漫画が売れた70年から90年前半で稼いだ金はほぼ酒、ゲーム、娯楽に消えていきましたので、貯金してたら今頃家建ってんぞ毎回締め切りに追われて大変だった親父を知っていますし、私もその娯楽、ゲームなどにあやかれたので何も言えませんが、ですが、節約していたら今頃親父もお袋も楽できていただろうと反面教師にしております。いきなり身内話ですみません。
いえいえ。
どなたでしょうかね。
すごいですね。
はい。さて、この度のお便りなのですが、とあるサイトの記事についての感想やご考察を、ウルティマオンラインご経験者のお三方にお聞きしたいと思っています。
はいはい。
説明はとてもとても長くなるので別サイト参照をお願いします。うん、ウルティマオンラインのファンサイトの管理人さんの記事を目の当たりにして、関わっていた人々の身も心も削ってゲームに捧げる情熱、身が震えるぐらいすごいと思いました。私はというと MMORPG、オンラインゲームなどはあまりプレイしません。少し話が違うのですが、私はゲーム批評という本をリアルタイムで読んでいて、はいはい、その本の記事にディアブロがすげーと書かれておりました。プレイステーション版も出ましたが、確かオフ戦だったはずで、正式なパソコン版をやりたいけれど、パソコンを持っていないからできませんでした。プレイできない私はディアブロに憧れながらも、頭の片隅に押しやりました。それから早20年弱、ようやく去年、プレステ4版のディアブロを手に取り、プレイした感想は、もっと早くに出会っていればと思いました。時間のある学生時代、もう少し情熱を傾けられた時に出会っていれば、と悔やまれます。ウルティマオンラインファンサイト閉鎖について、オンラインゲーム黎明期のパッション、ディアブロの偉大さ、永遠のスタンドアローンな雑誌ゲーム批評について、エロ漫画が売れない、など、雑多ですが、かいつまんで感想をご教授いただけると幸いです。今後も末長い配信を願っております。長文乱筆大変失礼いたしました。ということで、サイトのね、アドレスをご紹介いただいております。
はい。
それから、追記ですね。
はい。
お聞きしたいことの内容の説明を別サイトで見てくれという大変失礼な投稿で申し訳ないです。ですが、閣下ならうまくまとめてくれそうで、失礼なのは承知でこんな形にしてしまいました。ウルティマオンライン経験者の閣下マスター、自堕落斎さんなら何かご存知ないかなと思い、勢い投稿してしまいました。長年拝見していたサイトの管理人さんの関わっていたウルティマオンラインとは、愚者の宮殿で話題になっていたウルティマオンラインのことだったのか、と先ほど気がつきまして、ついつい筆を取った次第です。といただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まず、ウルティマオンラインに関しては、マスターはプレイ経験がなかったんでしたよね。
ないですね。
ですから、お三方と書いていただいてますけども、ね、実際には今日お越しいただいているジダラクサイさんと、まあ、私が、まあ、プレイ経験者ということになりますね。はい。
はい。
で、あと、まあ、そうですね。まず上の方から、お父さんがエロ漫画家ということでね。いやー、うん、気になりますね。もしかしたらね、あの、私やね、マスターがね、こう、愛読していた可能性もありますからね、我々。
大変お世話になっていた
可能性もね。そうそうそう。
はい。
ドスケベ中年でございますので。
はい。
DM で結構でございますので、こっそり耳打ちしていただけなんつってね。秘密は守りますよ、みたいな感じで。まあ、はい、それはそれとして。メインとしてお話しいただいているのが、その、ウルティマオンラインのね、まあ、ファンサイトのゲーム閉鎖についての経緯を説明しているね、ブログということで、なんかね、いやー、非常にね、私もお世話になっていたファンサイトだったんで、急にね、閉鎖になったっていうので、結構これはね、話題になったんです、当時、閉鎖された時もね。で、その時はあまりこう説明がなかったものですから、その頃のね、経緯みたいなものは、これまあ、ブログの投稿は2015年ということで、割と最近なんですけれども、閉鎖の時の経緯がね、こう、小高まかに書かれてましてね。うん。このあたりはね、やっぱり、まずは自堕落斎さんにお伺いしましょうかね。これ、ブログの方は、目を通していただきましたかね。
あ、ですし、ブリカンは、ちょっと見てました。
あ、やっぱり、僕もそう、ここはね、はい、見てたのよ。うん。どうですか？
ちょっとね、懐かしい気持ちになったのと、確かこの時もなんか、らい、なんかね、ドロドロした感じになったのね、ちょっと覚えてるんですよね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。うん。なんていうのかな。まあ、ウルティマオンラインってやっぱりこの、大規模 MMORPG の走りだったのでね、非常にこう、コミュニティも非常に濃厚だったんですよね。今みたいに、ライトな感じではなくて、もっともっとことこのつながりが非常に強くて、あるいは、言い方ちょっと悪いですけど、縄張り意識もすごい強いコミュニティだったんですね。それぞれがね。癖もあったし。うんうん。だからその辺のなんかこう悪い部分がやっぱり、出ちゃってたんだなっていうことを一つ思いましたね。で、まああんまりね、ちょっと多くは語れませんけども、ちょっとね、外部サイトのことなので、僕が思ったのはやっぱり、ブリタニア観光案内所さん、ブリカンさんは、当時はね、僕ちょっとこれ、地崎さん間違ってたら教えてもらいたいんだけど、アフェリエイトとかやってなかったと思うのよ。アフィサイトではなかったはずなの、ここ。
アフィサイトではなかったと思いますよ。うん、
だから、このブリタニア観光案内所って非常に、ウルティマオンラインプレイヤーの間では有名なファンサイトだったんですけど、このブログでお金を稼いでいたということではなかったと思うんですね。うんうんうん。本当に、だから、純粋なファンサイトとして、そういう掲示板とかも置いて、本当にもう、ボランティアで、ファンの交流とか、情報交換のためにやってたと思うんですよ。だから、なんか、アフェリエイトとかで、こう、いわゆる剣網みたいな変な言い方もあるけれども、そういう形で、叩かれる余地がないにもかかわらず、こうやって何かね、こう、商業作品を出す出さない。本出す出さないに巻き込まれて、閉鎖に追い込まれてしまうっていうのは、なんか当時のそのウルティマオンラインの非常に濃厚なコミュニティの負の部分がちょっと出ちゃったんだなーってことを僕は思いましたね。ジダラクサイさんはどう思います？
ね、当時の思い出なんですけど、我々ブリタニアに住んでいた住人たちっていうのは、うん、その時の人生の半分をブリタニアで過ごしたんですよ。現地世界半分、ね、ブリタニアで半分過ごしたんですよ、
う
ん。
それは過言ではないと思う。
過言ではないと思います。で、そのぐらいのパッションを持った人間たちが集まったのがブリタニアだったので、だからこそ恐ろしいことが起こってしまったんだなっていうのが、今だとわかるんですよね。
今だからこそわかるのよ。多分ね、 当時だったら、ジダラクサイさんは私も、どっちかのサイドに立って、戦争をやってないとも限らないともちょっと思ったわけ。
やってないとは限らないですけど、
本当にね、
少なくとも傍観者にはなってますね。
うんうんうん、
観測するというか、事態を見るようなことにはなってたと思います。
うん、
で、何が恐ろしいかというと、要するに、ブリタニアに住んでる自分と現実に住んでる自分っていう境界線上がどっかで消えちゃうんですよ。
そうだね。それはあったね。
はい。だから、PK ができる自分たちっていうのが、現実世界でも出てしまって、それが、要するに、現実世界でのやりとりの中、要するに掲示板でのやりとりの中で、ものすごい尖った言葉を使うようになってしまったんですね。
あったね。そういう流れがあった。
で、そうなってくると、もう現実と虚構のこの区別がついてないもんですから、もう蝶々走ってし、そこに、要するに、火や油を注ぐ連中ってのがいるんですよね。
うん。そうそう。単純に面白がって、やれやれお前らっていう奴らがいるんだよ。
はい。それはね、よしきもあれし、ゲームの中で完結してればそれは良かったんですけども、
うん、
結局現実世界で、本当に重荷になるぐらいの、誹謗中傷というかですね、
うん、
悪口を言われると、そりゃ、こうもなっちまうよなっていうのは、今見るとわかりますよね。
うん。だからブログの内容を見ますとね、やっぱりその、ゲーム内のイベントとかのログとかを、その商業作品として発表するときに、その、例えば掲示板の内容とかも著作権とかないよね、みたいな感じで無断掲載してお金を取る作品に出す出さないみたいな、そういうトラブルがある種発端になってるんですよね。うん。で、多分こういうことって、結局、このウルティマオンラインが初めてのケースだったと思うんですよ。それまでなかったことだと思うのよ。こういうコミュニティ内のそういう動きみたいなものが、実は金になる。コンテンツとしてお金が取れるものになるっていうのは、多分それまでのゲームではまずなかったことなんだよね。MMORPG としては。うん、だからこそ、過去の判例っていうわけじゃないけれども、そういう過去から学ぶことができないケースだったという不幸もあると思うんですよね。どうしても大規模 MMORPG として、まあ、我々自身も成熟していなかったっていうところがあって、そういう中のやっぱり一つの事件だったのかな。で、その中で極力公平であろうとしたブリカンさんも、まあ、結果としては巻き込まれてしまって、閉鎖に巻き込まれてしまったっていうことで、なんか一つにはその MMORPG と、そこに関わる人間の、なんていうかな、成熟度がまだまだ足りなかったことに端を発するのかなという感想を持ちましたね。
難しいところですよね。でもね、こういう情熱があったからこそ、このゲームが面白かったっていうかね、あるんで、そこは成熟と同じくして、失われてしまう部分なんですよね。
うん。そう、だから、ソフィスケートされてしまうことでよって、ある種面白い部分も、削ぎ落とされていく部分って確実にあるわけじゃないですか。それを知ってるじゃないですか、私もジダラクサイさんも。当時、ね、私も割と挑発的な言葉を使ったりして、ある種そのキャラクターになりきってね。やることが面白かったこともまた事実なんだよね。うん。僕も PK 全くしたことがないと言えば嘘になるし、それは。ルールの範囲内でやることが全然構わないだろうってこともあったからね。だから、なんていうのかな。うん。そういう、こう、まあ、清濁合わせ飲むみたいなところにこのゲームのたまらないスリルと面白さがあったことも事実だからね。ただ、それをやっぱり現実に持ち込んでしまって、裁判するしないっていう話になってしまったっていうのはやっぱりね、不幸なことであって。なんていうのかな、やっぱり一つの教訓にはなり得るのかなと思いますね。こうやって当時のことを、ある程度利害関係が、希薄になってきた段階でおそらくリリースされたんでしょうから。という感想を持ちましたね。はい。あとは、
これさ、
はい。
あ、ごめんね。まあ、僕は、ウルティマオンラインは全くやってないので、
うん、
そういう面でフラットな感覚で、今、まあ、そのブリカンさんの経緯のところを、うん、まあ、今、斜め読みしただけなんですけど、
はい。
思ったのは、なんかその趣味の、コミュニティが出来上がって、で、それがだんだん盛んになっていって、それが消滅していくっていうよくある、まあ、コミュニティの一生みたいなものを、
うん、
なんか見事にね、なんか辿ってるなっていう に僕には見えるんですよ。
はい。
うん。なんかその黎明期の人たちがいて、そこに入ってきてきた人たちがいて、その中で、なんかその自分の立ち位置とか立場みたいなものをちょっと勘違いする人が出てきちゃって、みたいな。で、だんだん人が増えてきちゃって、その、さっきね、ジュダクサさんも言ってたけど、面白がってたきつける奴らが出てきちゃって、みたいな感じでね。で、最終的にはそのコミュニティが壊れちゃうっていう。なんか、今までの人生の中で、こう、自分が当事者じゃなくても、なんかあっちこっちでこう見聞きしたような、その、そういうことの、なんか繰り返しの中の一つっぽくも僕には見えるんだよね。まあ、間違ってたらごめんなさいね。
いやいや。うん、僕が覚えてるのは、その、やっぱりね、まあ、両側の、双方のサイドがあって、私も小さなコミュニティに参加してたんだけどもね、怖いのはね、激文みたいなのが届くんだよね。最近こんなことが起こってます、みたいな感じで、君たちはどっちのサイドにつくんだね、みたいな、そういうね、激文が届いてたのはなんか覚えてるんですよね。
こ
う、
ああ、もう、秋だね、そりゃ。
うん。そうそう。で、立場をはっきりしろと。で、回答をよこさない場合には敵とみなすみたいなことを本気でやってたんですよ。本気でやってたの、うん、そういうことをね。うん。
ウルティマ界でも紹介したんですけども、ブリタニアって土地に有限なもんで、
そう。
有力者って限られてるんですよ。本当に。
うん。
で、有力ギルドっての本当に分かりやすくなってて、じゃあそこはどうするんだっていうのは、本当に、沈黙の立場から見えるんですよね、ある程度。
そうそうそうそう。うん。そういうシステムだったがゆえにね、勘違いしやすいっていうのもあるのよ、このウルティマオンラインは。
ここはね、
そう。本当このギルドの、有力ギルドのメンバーであるがだ、あるだけで、ものすごい不尊な振る舞いをするやつもいっぱいいたし、そうそうそう。そういう大ギルドを仕切ってる連中ってのは、俺たちがこのゲームを動かしてるんだ。まあ、本当に中二病っぽい言い方をすれば、この世界の命運を握ってるのは俺たちだぐらいのことを本気で思ってましたからね、あの人たちは。
うん、
だそういうことはやっぱ現実に、こう、波及してくると、こういうトラブルになるんだよね。
いや、それは、あれですよ、ゲームが違ってね。僕は、ラグナロクだったけど、やっぱりそういう連中いたからね。
うん、そうそうそう。うん、だから、ね、でもね、こういう言い方するとなんですけど、その MMORPG、大規模 MMORPG の、そういうごちゃごちゃした部分、うさんくさい部分とか、わい雑な部分を、時々懐かしく振り返る時もあるんですよ。
うん。
今の、
わかりますよ。
うん。今の、なんていうのかな、MMORPG もだんだんこう、下火になってきて、もっとよりお手軽で、フラットで、まあ本当に必要最低限のコミュニティ機能しか持たないソシャゲ上のギルドと呼ばれるものがこう増えてきて、それはそれで非常に便利で、フラットで、煩わしいものでなくなってきてるんだけれども、果たしてそれでいいのかっていう思いもちょっとどっかにあったりするのよね。このウルティマオンラインを通り抜けてきたジダラクサイ戦を私にしてみればね。
うん。
それはそれで楽しいんだけれども、時折この、懐かしく振り返る時があります
。まあでも、その辺はあれじゃないですか。ベンダーにしてみるともっと明確な答えがあるんじゃないですかね。だから、そういうモデルで、その商売やってても、儲かんないんで。
そうなのよね。うん。だから。
もっと、シンプルで、まさに集金マシンとなるようなモデルっていうのがもう、ある程度確立してしまっているので、
そう。
とりあえず今はそれをやっとけば、儲かるよね。じゃあ、手がかかって、ギザ屋の小さいものっていうのをわざわざやる必要はないよねっていうビジネス的な判断っていうのは働くでしょう
ね、
やっぱり。
まあ、もちろんね。ただ、ほら、まあ、マスターもラグナロクオンラインは今でもね、かつてはどっぷりやって、今でもちょくちょくやってらっしゃるかわかると思うんだけども、ウルティマオンラインにしろ、ラグナロクオンラインにしろ、まあ、固定課金じゃないですか。ね。で、なんか強い装備を手に入れるために課金するとかっていうシステムではなかったですよね。で、ゲームの中で面白いのがその貴重なアイテムとかカードにゲーム内経済が動いてたじゃないですか。
うん、うん。
ゲーム、なんかそれがすごい面白かったんだよね。要は、システム運営側の手を離れたところで自律的に、ある程度、まあある程度なんでしょうけども、 ある程度の経済がゲーム内に生まれていて、ある種の疑似資本主義みたいなものがあったじゃないですか。自由経済みたいなもの、うん。それがなんかね、それが面白かったんですよ。今の、うん、課金っていうシステム、まあ、すいません、私も課金で飯食ってる人間だから、あんまり悪口言えないんだけども、まあ、この言い方が適切かどうかわかんないけども、エレガントじゃない。ゲームとして。ゲームとしてエレガントじゃないって思ってしまう。うん、そういうところがあります。もっと言う、噛み砕いて言えば、身も蓋もない、うん。課金という言葉にゲームの文化の匂いを感じないっていうことかな。うんうん、でも、しょうがない。それに巻き込まれているというか、やらざるを得ない。チキンレースになってるから。ってことを思いますね。ウルティマオンラインなんかラグナロク以上にそういう自由経済みたいなものがすごかったからね。うん、相場の掲示板とかが、まあ、ラグナロクの何もあったけど、日々変わる相場の掲示板があったからね。為替相場みたいなのがあったからさ。
あれは面白かったです。経済とか商業っていうものをマザムに置いて、あれほどいい教材はなかったと思います
ね。うん。本当にそうなんだよね。うんうん。需要と供給って、あ、そういうこういうことなんだねっていうことがさ、なんか、本当に自律的にゲームの中で、ウルティマオンラインなんか本当に運営の干渉っていうのはやっぱり必要最低限だったから、うん。そういう人間のそういう消費行動みたいなのがね、ある程度シミュレートされてた部分もあって、うん、懐かしく思い出しますね。うん、なんかそういう話題で盛り上がることって今後はあんまないんだろうなってことを思ったりしますね。はい。あとはまあ、そうですね、ちょっと長くなっちゃいましたけれども、ペペロンヒロマサさんの方で、まあちょっと今後のテーマにつながりそうなね、ネタ提供もいただいておりますので、この辺はまたちょっとで、時間をとって、お返事ということにはならないかもしれませんけども、今後のテーマを語る中で、お返事に近いものができればなと思っておりますですよ。とりあえず今日はこんなところでご勘弁いただいても大丈夫でしょうかね。
はい。わかりました。まあね、ゲーム内経済といえばね、ラグナルクではね、運営側のゲームマスターがね、リアルマネートレードして逮捕されたなんていうね。
ゲーム史に残る汚点だと思うよ、あれは。
汚点だよね。ほんと、ガンホー最高マンクルポですよ。ね、次行きたいと思います。
はい、お願いします。
でさ、お次の置き手紙なんだけどさ、
うん、
俺、名前を俺読まなきゃ
だ、ね、なんでですか、それいいじゃないですか、別に。
これはいい名前だと思いますよ。素敵な名前だと思います。
何もそんなにアレルギーを持たなくたって、
はいはい。はい。じゃあね、しょうがない、行きましょう。はい。まあ、この方にはね、何の罪もないんですけど、ね。
はい。
スクエアフェニックスさん
です。いや、いい名前だ。
はい。はい、いや、はじめまして、愚者ネーム、スクエアフェニックスと申します。1回から110回まで拝聴させていただきました。
今日でも、初めての方が多くて嬉しいですね、なんかね。ありがたいですね。うん、はい。
まさか僕に読まれるとは思ってなかったでしょうね。
いやいや、そんなことないでしょう。はい
続きいきますよ。
はい。
おばあちゃん家で出されるお菓子ドラフト会議。
こんなとこ
ね。よっかん、焼き餅。焼き餅？
焼き芋じゃないですか。
あ、ごめんなさい。焼き芋だ。はい。ごめん。焼き芋、赤福餅、回転焼き、みたらし団子、お餅、栗、柿とか出てきそうです。キャプテン翼の歌詞の意味がわからなかったつながりで、うん、翼をくださいの歌詞、うん、子供の時が、子供もの時と聞こえて、子供って何？物時って何だろうと思っています。はいはいはい、本当は子供の時のようです、うん。キャプテン翼の歌詞では、蝶々サンバやジグザグサンバの意味が不明だ
ね。確かにね。
思い込んだらみたいなもんだね。
はいはい、はいはい。
サッカー王国のブラジル感を出そうとしているのか、原作でそういう技があるのか、謎です。あと、歌ではないですが、マスターのよしな仕事が、よしな仕事と聞こえていました。
はいはい。
一歩もよしな仕事と聞こえてしまいますが、どうでもいいですね。お気に入りの回は絞るのは難しいですが、私の趣味でゲームを作っていると
も、うん、
ゲームに関する回が特に好きです。
うん、
その時エロゲシが動いたは続けてほしいと思っていますが、
はい、
他のゲームの歴史も聞きたいなと思います。はい、の本職のエロゲやソシャゲの話には大変興味がありますので、うん、裏バッチにも期待しています。
なるほど。
同人ゲームや、同人エロゲやフリーゲームはプレイされないのでしょうか、
うん、
たまにはこういったジャンルについての話も聞いてみたいと思っています。
なるほど。
それから、シン・ゴジラ界について。
うん。
シンゴジラの最後にチラ見せする人間のような気持ちの悪い尻尾は、人間に進化しようとしていたのではないかと想像してしまいました。
はいはい。
あるいは人間はゴジラから進化した生物だという進化論を想像してみたり、本当に一番恐ろしいのは人間だというありがちなセリフを言ってしまうのではなく、ああいう形で表現したのかなとも思います。実際に人間がゴジラに勝ってますし、ゴジラより人間の方が強いですよね。愚者級のシンゴジラの解説を聞くと、人それぞれ注目するポイントが違っていて面白いなと思いましたし、新しい発見があっていいですね。それではこれからも楽しみにしています。いただいてます。
はい、ありがとうございます。ね、スクエアフェニックス固定版というかハンドルネームのこの名前のなんかね由来が気になりましたけれどもね、
うん、
歌詞でああ勘違いっていうのはね、確かに以前話しましたね。キャプテン翼言うとちょっとあれみなーが、僕はあれみっていうなんかちょっとこう話あれみなだと思ったっていう、あれを見なよって意味では捉えなかったなんていう話をした記憶がありますけど、
しましたね。
してましたよね。はいはいはい。そうですね、ゲームの歴史を聞きたいなということで、まあ一回ね、コナミ会やってましたけど、そろそろね、また違うメーカーどこかね。
はい、やりますか。
やりましょうかね。はい、
やりますか。
そう、はい、せっかくですのでね。はい。
はい。
ということで、あとはまあ、エロゲやソシャゲの話に興味あるというので、裏話ね。まあ、
うん、
守秘義務がございますので、できる話、できない話ありますけれども、できる範囲でね、はい、今後も折に触れ話はしてみたいなと思いますけれども。うん。同人ゲーム。同人エロゲ。最近私はですね、これは同人ゲームなんですけれども、タワーオフェンスっていうのをね、ちょっと購入してしまいまして、ね、やってますね。タワーディフェンスじゃないんですよ。タワーオフェンスなんです。面白いのは、まあ、アクションゲームなんですけど、どんどん味方が増えてって、上にどんどん積んでいくんですよ。で、進んでいくんですけど、まあ、その味方が、こう、固定砲台みたいにして使ったりとか、ずんずん自分の方が進んでいくんだけれども、うん。なんかこう、ディフェンスゲームが、こう、時期が動くバージョンみたいな感じ。なんか説明しづらいんですけどね。なんていうんですか、限りなくオプションが増えるグラディウスみたいな感じですね。で、そのオプションにいろんなことをさせられるみたいな。うん、まあ、ボコスカーウォーズの超進化版っていうんですかね。うん。面白いですね。はい。あとは、同人エロゲっていうのはね、これまあ、いろいろ本当に花盛り。昔から多いんですけど、最近ですとやっぱりね、我々がよく話題にするのは、もう商業作品とのシームレス化がちょっとね、課題と言いますか、うんうん、もう非常にクオリティが高いものが出てきて、もうどれが商業作品でどれが同人かみたいなのがもう本当に曖昧になってきてるんですよね。まあどのゲームのジャンルもそうなんだろうけど、特にもエロゲの世界はそれが顕著で、で一つ困ってしまうのがね。まだまだその、なんていうか、もう商業作品よりも売り上げがものすごい高いものっていっぱいあるわけですよ。同人作品、同人エロゲで、今ね。うん。で、じゃあ、例えば商業作で1000本売れました。同人で1000本売れましたって、同じ1000円ですって言った時に、どっちが儲かるかっていうと、圧倒的に同人の方が儲かるんですよね。
そうだね。
そうなんです。で、まあ、一つにはもちろんそれは会社組織として、いろいろ経費がかかる、人件費がかかるっていうこともあるんだけども、それ以上に今問題になっているのが、やっぱり課税基準なんですよね、
うんうん。
非常にまだまだグレーゾーンが多くて、その同人世界のそういう売り上げというものがきちんと課税されているかというと、全然そんなことはない。非常にグレーになっていた。これはちょっと某掲示板で目にしたんですけどもね。まあ、ちょうど今日実は収録日ベースで確定申告なんですけども、e-tax っていうそのパソコンで完結する申告システムで、一部ですね、そういう経費の証明書類を添付しなくてもいいっていうことになってるんですね。全部ではないんですけれども。
うん、
わざわざ領収書つけなくていいですよ。電子申告でいいですよ。ただし5年間手元には置いていてくださいね、みたいな形で。うん。ささすがに来た時には持ってなさいよ、みたいな。感じになってるんだけれども、そうするともうなんかこうね、どうせ来ないだろうみたいな感じでバンバンこう経費にもう入れてしまう、あるいは売上どうしても同人ベースのものっていうのは売上というのを正確に把握しづらいところがありますから、その辺をねこう少しこう抜いて実際の売上よりも少し低く申告してね、 少しこう所得税を免れるみたいなのがもう横行していて、それを指南するサイトまであるんですよね。こうやれば節税でき、いやそれ脱税だろうと思うんだけれども、節税テクニックみたいなさ感じで言ってるんだけど、うん、だからその辺の非常になんていうのかな、あの同じ土俵に立ってない、むしろ同人作品を作る側に非常に制度的に有利に今なっちゃってるっていうのがやっぱ問題で、まあ業界団体はその辺しっかりしてくださいよみたいなことを、働きかけはしてるんだけども、なかなか動かないというような課題があったりしますね、うん、そういうことを思ったりしますね。最近はよく話題になります。はい、そんなとこですかね。私からはどうですか、このあたり話題として。ジダラクサイさん、マスターいかがですか。
いや、本職に語られてしまうとですね、なかなかこう語るべきものがついかなとは思うんですが、面白いゲームが出てくることには賛成なんですけど、
うん、
これも、あの、さっき出たその、健忘に出ちゃうんですよね。
うんうんうん、
だから、面白いゲームが出て売れるから儲かる、じゃなくて、儲かるゲームを作るっていうなった時点で、同人じゃねえなって思っちゃうんですよね。
そうそうそう、それはある。それはその通りなんですよね。うん、
だから、同人、僕の中では、面白いもの、だ本人が作りたいと思っているその妄想を形にして、結果として売れてる場合は別にいいんですけども、うん、もう儲けるためにゲームを作っているんだったら、もう企業としてやればっていうふうに思っちゃうんですね。それは例えば儲かる儲からないじゃなくて、うん、そうじゃないと、さっきあったじゃないですか。ちょうど、そのファンサイトの閉鎖みたいな形の、うん、もっとどぎつい版がおそらく中で起こって終わっちゃいますよ。
うん。
うん。今ちょっと思っちゃうんですよね。
なんていうのかな、小説家の仕事にちょっと似たようなところがあって、やっぱり小説家として、例えば飯を食っていくのであれば、その、自分が必ずしも書きたい作品だけを書いていて、それで生計が立つってなれば、それはすごいことであって、まあ、そういう人はまずいないと思うんですよね。食っていくために苦労して自分が本来書きたかった、あるいはもっともっと持っていたアイデアだけで勝負するのではなくて、苦労して苦労して、やっぱり書き続けなきゃいけない。で、そこであがいていく中で、新たな境地を切り開いたりとか、自分でも自覚していなかった自分の才能みたいなものに気づいて、やっぱり継続的に作品を出していくっていうのは、まあ、一つ、その小説家としての幸せなステップアップなんですよね。うん。だ同人作品って、そういう意味で言うと、初めから自分が作りたいものっていうのが出発点で、作り続けなきゃいけないって、あがくっていう作業が、そこに発生してくるのであれば、それはジダラクサイさんのおっしゃるように、それはもはや一つ同人としての、こう、ノリを超えているというところはあるのかなと思うんですよね。で、同じような苦労を企業としてのメーカーもやっているので、ただ、実際にはその商業作として、法人としてやっていく以上、会計監査も受けなきゃいけないし、様々な制約も多いのでね。いや、どう考えても平等な土俵には立ってないよな、ということをやっぱり思いますね。はい。
あと、そうですね。まあ、あれだよね。
はい。あ、どうぞどうぞ。
あ、すいません。その辺はさ、もう、随分早い回で、あれ、鹿島さんだっけ、
はい、
鹿島さんの
金
髪に、
ね、
同人の、もやもやを語るだったっけ？
そう、4回目か5回目に喋ってるよね。うん。
結構喋ったけど。
はいはい。
この間もね。
うん。
たまたま、その、フィクシブの漫画かなんかでちょろっと見たんですけど。
はい。
なんかその、実録っぽい創作漫画だと思うん
ですけど。最近ありますね。うん。
で、書いてることがすごくて。
うん。
主人公は、その、要は、二次創作のエロだったかな？
はいはいはい。
エロの二次創作かなんかで、その、個人でやってて、それなりに名前が売れてて、
うん、
ここ2年か3年は、それでなんとか食っていけるようになった。ね、
うん、
で、そろそろオリジナルに挑戦したい、
うん。
で、オリジナルに挑戦して、で、コミケじゃなくて、なんだっけな、コミティア？
はいはい、コミティアね。
コミティアに出したと。
うん、
レネーっていう漫画を書いてたんですよ。
うんうんうん、
で、コミティアっていうのはオリジナルだけらしいんです。
そうです。
僕もよく知らないんだけど。
うん、原則として。
で、そう。 オリジナルの畑に行ってみたら、その、ね、二次創作ではそこそこ名前も売れてたのに、その、オリジナルの畑に行ったら全然売れねえ、困った、みたいな。在庫の山だ、みたいなね。そういう、まあ、きっと、その、世界の人だったら、まあ、笑えるような、笑えないような漫画だと思うんだけど、鉄刀鉄尾ね、もやもやするの。
うん。でしょうね。まあ、前提からもやもやするでしょうね。まず、その、二次創作で、なんとか食っていけるようになったって時点でもうもやもやですよね、もう。
お前、何者だよっていうね。
そうそう。
うん。だから、どっから突っ込んでいいのやらっていうね、のがあってさ。
はいはい。
うん。
まあ、もちろん、創作する上での苦労はもちろん二次創作といえども、あるんだろうけれども、うん、だから、フリーライター、うんうん、フリーライダーとまでは言いませんよ。ただ、誰かが切り開いてきたその道をね、後からやっぱりこう歩んでいくのと、うん、やっぱゼロからその自分で原野を切り開いてコンテンツを育てていくっていうのはやっぱ全く苦労のレベルが違いますからね、そこはね。
そう。
うんうんうん。あとやっぱり創作の方法論も全然違うと思うんですよ。うん、あらかじめ設定がしっかりあるキャラクター、あるいはね、みんながある程度、そのキャラクターの性格について了知しているという前提があるからこそ、そこを描写するという手間が省けるわけじゃないですか。
うん、
ね。アイドルマスターにしろ、カンコレにしろ、まあ、なんでもいいですよ。アズールレーンでもいいですけど、ね、うん、キャラクターがいるとするならば、あ、このキャラクターはああいう感じだよね。なんかもう前提としてあるから、そこを描写しなくていい。そこを、だから書かなくていいわけだから、そこでの訓練がないんですよね、その。新規のキャラクターのキャラ設定、うん、あるいはストーリーを介してキャラ付けをしていくっていう訓練をしていないから、やっぱりその二次創作とオリジナルっていうのはその創作の方法論がやっぱりそこで違う。で、なんとか食っていけるっていうことはまあまあ そこで僕も首かしげますけど、まあ、それなりのスペースで売れる作品を出してるんだろうけれども、おそらくそういう部分においての訓練が、全く抜け落ちているんだろうと。いうふうに思うんですよね。うん、だから、ある種、その苦労するのは当然のことであってね。
うんうん。
まあ、逆にそこでその人が、もう、ね、視点抜刀しながら、なんとかオリジナルで食えるようになりましたっていうふうになっていくんだったら、まあ、もやもやの半分ぐらいは消えるかもしれない。って感じですかね。
うん、まあね、その、昔の回でも語りましたけど、まあ、時期になるとね、まあ、ツイッターのタイムラインでも肌色でいっぱいになるわけですよ。
はいはいはい、そうですね。
ね。そうすると、やっぱりね、あ、ここの有名な作家さんは、あ、今はそっちのトレンドに行ったんだね、みたいなね。
そう、見て取れるよね、それがね。
そう。あ、この間までカンコレ書いてたけど、今回はアズルレンですか、なるほど、みたいな。うん、
いや、だそういう意味で言うと、僕、エロ同人にしても、ずっとオリジナルで勝負して、うん、それなりに有名な人ってやっぱ尊敬しますけどね。
いや、すごいなと思いますね。
うん、すごいなって思います、そういう。やっぱ、こだわってオリジナルしかやらない人っているじゃないですか。まあ、箸休め的にね、二次創作書く人もいるけど、ずっと、あるいはもう何十年とも言えば、十何年にわたって、自分の、その、なんていうの?書いてきたキャラの造人を書くみたいな人もいるじゃないですか。うん、職人的に。
はいはい。
うん。
うん。
そういうのはなんか、やっぱりね、一本芯が通ってるなって思いますけどね。うん、そういうの好きですよ、僕。
はい。
はい。そんなところですかね。はい。
まあね、この話してるとね、うん、何時間あっても足りないかもしれない
ので。そうですね、はい。
はい。
すいません。スクエアフェニックスさんまたお聞きいただければ幸いでございます。
はい。
ありがとうございます。
そんな連中で良ければまた、はい。
そうですね。
送っていただければ。
はい。お付き合いいただければと思います。はい、で、Gmail 最後になるんですけれども、ちょっとこの置き手紙はですね、うん、スターウォーズエピソード8最後の時代のちょっとネタバレを含む部分がありますので、ちょっと気になる方は、ちょっとこう、飛ばしにしてですね、聞いていただくか、あるいはちょっと、すいません。あとで、ブログの方には、何分から、ツイッターハッシュタグに行ってますって書いときますんで、そこまで飛ばしていただければと思いますよ。はい、はい。一応ネタバレ注意ということで、注意喚起しております。
はい。じゃあね、読んでいきたいと思います。ここからはネタバレを含みますよ。
はい。
レリックスさんですね。
はい。ありがとうございます。
お本でございます。暗黒要塞ことレリックスです。お二人は自分たちの最後の時代に関する感想をネガティブ気味に話しましたが、なんて話されていましたが、 私は随分と肯定的に話されていたと感じました。お二人はエピソード8からオリジナルシリーズ、エピソード、まあ、4から6の、ポリガを感じ取って楽しくお話ししている姿には大変敬服いたしました。私がエピソード8を見た感想は、放送当時にゼータガンダムを見たファースト世代ってこんな気分だったんだろうな、ということと、まるでテレビシリーズの総集編みたいだ、の二つでした。ヨーダの下りはまさにオールドファンはスターウォーズから卒業しなさいとディズニーから言われた気がしました。新しいことをするために、古き枠組みを壊していくことは必要なことだと思います。ただ、私にはエピソード8は徹底してオールドファンの見たいものは見せない姿勢に見えました。例の修行しかり、ルークのライトセーバー戦しかり、ネタバレになりますが、ジャンプ工法を使った特攻なんて今までの世界作品、作品世界を根底から破壊しかねないものだと私には感じました。エピソード8にはゼータガンダムの作中でアムロがガンダムに乗らなかったり、ブライトに合わなかったりした空気に似た感じを受けた次第です。ちなみにスターウォーズにおけるフォースとガンダムにおけるニュータイプは共通点が多くて当然だと思いますね。この2つの概念は主人公が強いことへの意味付けとして超能力という言葉にリアルな味付けをしたものだと、お話の作り方からは言えるからです。スターウォーズエピソード4の日本公開が1978年6月、アメリカ公開は1977年5月に対して、ファーストガンダムのテレビ放送開始が1978年6月であることを考えれば、ガンダムはスターウォーズの影響下にあるものと考えるのが妥当な考えだと思います。メカ描写の話になりますが、ガンダムのビームサーベルとライトサーベルの描写がそっくりな点や、ガンダムのコックピット内での照準器だね、照準器が X ウィングのそれと同じようなものであることを考えると、ガンダムはスターウォーズの影響下にあると見ることができると思います、といただいてます。
はい、ありがとうございます。エピソード8のね、回を聞いていただいた感想を送っていただいてますけれども、いやいやね、大変敬服いたしましたって書かれてますけど、そんな敬服するようなものじゃないんですよ。そんなね、我々も、なんて、ただただその、さっきもちょっと言いましたけどもね、スターウォーズっていうのは、その、やっぱり過去作品を見てきたものからすると、やっぱりそことのやっぱり関わりとか、まあ、レイクスさんの言葉を借りるならば、残りがを感じ取らざるを得ないような作品と言った方が多分近いのかなと思うんですよね。ですから、あとはまあね、面白いのは、ヨーダの下りが、オールドファンはスターウォーズから卒業しなさいっていうことでね。言われた気がしましたということで。そうですね。まあなんかね、わかる気もするんですけれども、私はどちらかというと、こう、ルーカスの、遺産をうまいことディズニーは使いたいんじゃないかなっていう。ふうには感じましたけれどもね。だからヨーダを出してきたのは、そのどちらかというと僕なんかはオールドファンのくすぐりなのかなというふうに捉えましたけれどもね。あ、出てきたみたいな。しかもね、今回のヨーダはCG ではなくてマペットを使ってますので、まあその辺をやっぱりこうオールドファンのくすぐりじゃないのかなというふうに思いましたね。そうですね。あとはね、ジャンプ工法の特攻はね、確かに、疑問符でしたね、その、疑問符っていうか、あの世界のライトスピードってああいうことなんだっていう、その、飛んでる間も質量あるんだなっていうことをなんか思いましたね、ちょっとね。なんかそんなこと思いませんでした。こう、僕はなんかライトスピードって間、なんか障害物あっても、飛び越えちゃうのかなって思ってたんですけど、あれを見る限りそうじゃないんだなみたいなことをちょっと思いましたけど、それともあれは加速の途中なのかね、あれは。
あれはいわゆるハイパージャンプの描写からして、星が流れる描写があるじゃん、コックピットが。
ああ、はいはいはいはい。
だからそのハイパースペースに飛び込むまでの加速。
ああ、そうかそうかそうか。ああ、なるほどね。
だからその。十分に、その、ハイパースペースに飛び込む前の十分に加速をした状態で、要は、ぶち当たったと。
ああ、あれか。ファミコンのマザーで、テレポートするときみたいな感じか。加速しないと止めないじゃないですか。マザーって、そうそう。ああいう感じなのかな、じゃあ。
そういうことだと思うんですよね。
なるほどね。
おそらくは。
はいはい。であれば、まあ、あれか。そうですね。まあ、
いや、そう考えないとさ、ほら、 辻褄が合わんので。
そうですよね。もう、確かにね、うん。そうですね。それから、まあ、スター・ウォーズのエピソード4が、まあ、日本公開78年で、78年6月で、ファーストガンダムのテレビ放映も同じだったんだね。なんか、当時の雑誌の切り抜きなんかを見ると、確かになんかこう、セットってわけじゃないんだけれども、うん。まあ、扱いはね、もう9対1ぐらいでスターウォーズなんですけどもね。うんうん。まあ、そう考えると78年って一つ、まあ、エポックメイキングな年だったんだな、ってことをちょっと思ったりしますけどもね。うん。
まあ、ガンダムの場合は、うん、スターウォーズもそうですけど、テラホークスがね。
そうそうそう。それ非常に有名ですからね。うん、うん、うん。
はい。
そう。地球防衛軍テラホークス。
うん。
そうですね。
あれのアニメ化っていう、その企画があって、
うん。そうそうそうそう。
それがどう転んだかガンダムになったっていう話なので。うんうん、
そう。それのね、まあ、遺産っていうわけじゃないけれども、妙に本編の雰囲気と合わない、やたらかっこいいオープニングアニメっていうところにね、残ってたりしますけれどもね。うん。そうですね。まあ、そうですね。なんていうのかな、そこまでディズニーがまだね、ディズニー色をね、前面に出してないなとは思いますね。まあ、シンデレラ城の下りをね、ディズニーが出したいって言って、それをなんか結局、やめだ、引っ込めたっていうあたりで、まだまだ僕は、オールドファンにディズニーを遠慮してると思いますよ。そんな気はしますけどもね。うん。どうなんでしょう。はい。ということで、レディクスさん、ありがとうございました。風間雄一さん。ちょっと内容がですね、ツイッターハッシュタグの、置き手紙なんですけれども、内容に一部ネタバレを含みますので、Gmail の最後にこれちょっと合わせてご紹介させていただきます。狭間雄一さん、スターウォーズの話、俺も映画館でいろいろ突っ込みながら見てしまいましたが、一番納得いかなかったのはワープによる特攻ですね。あのワープって別空間に入るんじゃなかったの？もしワープ特攻できるなら、無人の輸送船を突っ込ませれば、被害最小で済んだんじゃないの？などなど、ということで、いただいております。はい。まあ、ね、身も蓋もない言い方をすれば、まあ、そうしないとストーリーが盛り上がらないっていう、
うん、
ところと、あとはまあね、多分給与の策で思いついたんでしょうから、まあ、ああやって友人のね、形で、特攻せざるを得ない状況になったんだろうな、というふうには思いますけれどもね。あとはまあ。
ここは本当最後の手段で、
うんうん、
で、その頃にはほら、みんな、船は燃料がもう。
そうそうそう。突っかけてたしね。そうそうそ
う、
う
ん。
うん。ですよね。そういうところもあるのかな。うん。あとはまあ、もうね、本当にどんどんどんどん限りある戦力がさらに先細っていってね。はい、まあ、輸送船といえどもね、なんか、あまり無駄にはしたくないっていうところもあるのかもしれませんけど、ね。
無人で突っ込ませることができないっていうのは、なんかその安全装置的なものがあるとかさ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。まあ、結局そら、ね。
つけようと思えば、つけれるかなっていう気がしますよね、うんう
んうんうん。で、それができるようになっちゃうと、結局敵も同じことができるってことだからね。
そうそうそうそう。うん、
はい。じゃあちょっとこの、置き手紙はすいません、ネタバレをちょっと含んでましたので Gmail の最後に付けさせていただきましたよ。はい。ここから先はですね、Twitter リプライやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいた、つぶやきからすいません、今回もかなりちょっと抜粋にはなってしまうんですけれども、ご紹介をさせていただきたいと思います。はい。モロスさん、いろんな妖怪との遭遇といえば、駄菓子の兵六餅、さっそうと尻を晒した豪傑感あふれるパッケージアートの兵六の印象に反して、原作の、大石兵六夢物語の絵巻では、大体妖怪とのエンカウントに恐れ惑っている絵図になっているのはおかしい。北の地域では売られているのだろうか、ということでいただきました。僕ね、兵六餅って見たことないですね。
うん、ない。ない
ですね。あまり北の地域でないかも。ボンターメン、写真もつけていただいてね。兵六餅とサツマイモキャラメルとボンターメンが並んでて、サツマイモキャラメルもね、あんま売ってなかった気がするんだよな。ボンターメンぐらいしかね、見たことがないです、僕個人は。うん。どんな味がするんだろう。
シタラクサイさんの方はどうなの？
あ、僕のところは兵六餅売ってます。
売ってる。
あ、あると。
あるんだ。
売ってます。
じゃああんまりあれかな、うん、 北の方ではメジャーじゃないかもしれないですね。ちょっとすみません。まあ、たまたま我々が知らないだけっていう可能性もね、もちろんあるんですけれどもね。うんうん、
見たことはないっすね。
そうですね。割とほら、インパクトがあるパッケージだから、見ればなんか記憶に残りそうな気もしますけれどもね。
機会があればなんか、お渡しできると思いますね、うん。これならそんなに、いや、これは多分ね、普通なんで。
はい。普通だからいい、遠慮するってどういうことなんですか？普通のやつ送ってくださいよ。
いや、普通。まあ、だから、まあ、機会があれば、お渡しできるかなと思いますけども。
はいはい、じゃあ、よろしくお願いします。まあ、機会があれば。はい。アスラダさん。地下110回、拝聴しました。さすが愚者の宮殿、考察が面白い。まさしくバーで隣の席に座ったお客さんが超熱い話を始めたって感じで、ニヤニヤしながら聞いてしまいました。スターウォーズトークはいいですね。どんなに荒れても最終的には次はこうなってほしいっていう希望の話になるから、ということで、綺麗にまとめてますけれども、アスラダさん。まあ、スターウォーズをね、語る人は大体好きなんですよ。なんだかんだ言ってね、スターウォーズのことは。だから、最後は、ああなってほしい、こうなってほしいって話に繋がるのは、まあ、当然のことであって、そこはね。まあね、我々もちょっと予測してみましたけどもね。まあ、しかし、ジェラクサイさんが意外なほどにスターウォーズ作品に触れていないというのをちらっと聞きましてね。それは本当なんですか？
いや、本当ですよ。僕が知っているのは、サソリ・ベイダーとかギャオス・ベイダーが出てくるスターウォーズで。ど
っちかい。
銀色のカセットのね。はい。
はい。
いやどうなんでしょうね。エムアとヒサメさん、愚者の宮殿、ヨーダがすべての型を使えるとか極めるのが非常に難しいダークサイドに近い型があると、あ、これメイスウィンドウのやつですね、多分ね。はい。型の説明は友人がスラスラと言ってくれるんですが、数が多いのと名前が独特で頭に入ってこないわらということでね。前回ちょっとね、このライトセーバーの戦い方に実は型があるんだよって話をしたんですけど。僕なんでこの型が好きか、ちょっとね、シンプルな理由に思い当たりまして、僕、剣道をやってたんですよね、ずっと。
ああ。
だからね、その感覚に近いのかもしれないと思いました。なんかこう、ああいう、ライトセーバーの型があって、戦い方が。
あと、日本人やっぱりチャンバラ好きなんだよ、きっと。
そうそうそう。純粋にチャンバラが好きってのはありますよね。それはあると思います。うん。剣道でもやっぱ構えってあるんだよね、いくつかね。まあ、ライトセーバーほど細かくは分かれていませんけれども。その辺も関わってくるのかな？
ね、ゲームだけどさ、
はいはいはい、
ね、サムライスピリッツのさ、
はいはいはい、
古月山なんていうさ、技の名前かっこいいじゃない？
かっこいいよね。そうそう。うん、まあ、それを言うと、もう昔の本当に東宝とかのさ、それこそ、うん、もうね、陶器映画の頃の。
円月殺法かね。
円月殺法とかさ。うん、昔からああいうのはね、うん、かっこいい名前がつくんですよ。
つばめ返しとかね。
そうそうそう、うん。そうなんですよ。もうね、旗本退屈男とかね。懐かしいですけれども。もう、どうなんですかね。はい、そう、
うん。
最近うちのそろそろ2歳になる息子がですね、いただき物なんですけれども、うん、目出し帽みたいに、顔のね、こう、防寒着なんですけど、目の部分、目と口の部分だけ覆って、あとすっぽりこう、覆えるようなね、三角形の防寒着をもらったんですけど、はいはい、そうそうそう。でね、なんかそれ被って頭が三角になるからさ、なんか解決黒ずきみたいだねって言ったら、嫁さんにはーって言われましたけどね。はい。まあ、そのぐらいにしときたいと思いますけどね。はい。そのうちに、そのうち二丁拳銃を持たせて写真撮りたいと思いますけど。ヨネコさん。松菓子でしたら期間限定で販売されてたポテトチップスみかん味を激推しします。いつものパリッとした歯応えからの口に広がる甘ったるいみかん味。本当にまずかった。普段しょっぱいものが丸々甘いとダメージでかいなぁと思います。ということで。
うん、
これね、あったね、うん。僕食べたよ、これ。うん。小池屋がどっかのようなやつだったような気がするな。違うかな。うん。なんかね、そうそう。なんか、まずがしでしたね。なんか、おばあちゃんのお菓子がだんだんこう、妙な方向に行って、なんか、まずいお菓子の話になってるのがね、ちょっと、戦々恐々としてるんですけどね、個人的に。大丈夫かな。じゃ中さん、例えるなら、たわわ、だよな。すごい伝わるもん、ということで、いただいております。読まなくていいって書いてあるんですけど、読みました。はい。ね。じゃ中さんも、まあ、スケベということ。させていただきますけどもね。はい。伝わりますからね、タワーを。にぎりさん。 これは愚者級案件ということでリツイートしていただいてまして、ツイート内容が、昨日、日本現代会議辞典をパラパラと眺めてて、火の行で笑った、ババア多すぎっていうことで、なんちゃらババアってつく、いっぱいいるんですよね、都市伝説とかでもね。有名だけど、100キロババアとかね、いますけどもね。そうそうそう。やっぱりこうね、こう都市伝説とか妖怪にはババアが似合うということでね。
うん、
不思議なんですけどもね。トロロさん。愚者の宮殿地下110階を拝聴。待ってましたスターウォーズ界。特にキャプテンファズマの話題が面白かった。個人的には銀色の装甲がパワーアップして金ピカになったり、キャストオフして生身の女性が現れたりなど、悪目立ちして欲しかったわらーということでね、いただいておりますよ。キャプテンファズマってやっぱさ、いいキャラだと思うのよ。インパクトもあるしさ、かっこいいじゃないですか。これちょっと前回も話しましたし。あとやっぱり、中身が女性っていうのはいいですよね。
そうそうそう。
ね。なんかちょっとメトロイドチックじゃないですか。なんかこう、外側は割といかめしい装甲だけど、中がね、女性っていうのがさ、ちょっとこう、メトロイドっぽいなってちょっと今思いましたけどもね。だからなんかね、もっとあのキャラを活かす方法あると思うんだけどな。それこそ前回ね、マスターが喋ったように、ね、ものすごいドレスアップしてね、あの、カジノで現れたりとかね、見てみたいなと思いますよね、そういうのね。
あの、金ピカになってとかっていうのをさ、読んでさ。
はいはいはい。
あの、ガンダムシードのなんだっけあの、なんか装甲
はいはいはい、ありましたね。うんうんうん。
フェイズシフト装甲
ですね。あ、そう、それそれそれ。それをちょっと思い出しましたね。
僕はね、パワーアップして金ピカっていうので、ね、魔界村思い出しましたけどね。
こう使っちゃうのか。
超魔界村になんかそんなのなかったかなっていうちょっと思いました。
あります。
ありますよね。
最終的に、あの、鉄製銅黄金で盾が持てるようになる。
そうなんです。きっとね、キャプテンファズマの女性も、いちごパンツ履いてると思いますよ。魔王さん。マズナシと聞いて気になったのがあります。灼熱の炎に焼かれた奴らが帰ってきた。お茶の時間を恐怖に染めるために。すげえかっこいい前書きだな。ワラスポ粉末入り、3D エイリアンクッキー、缶バッジ付き。カカさん、食レポお願いします。いやいやいやいや。
お願いします。
おかしいよ、いやいや。マズドリがなんか、最近拡張してませんか？なんか、食い物関係に。もう、やたら煽りがかっこいいですね。要はあれでしょ、焼いて、なんか粉末にしたのを混ぜ込んだんでしょ。
そうです。なら、うなぎパイだみたいなもんです。
はいはいはい。うなぎパイもこう書けばいいじゃないですか。灼熱の炎に焼かれて奴らが帰ってきた。お茶の時間を恐怖に染めるため。
あれには夜中のお菓子っていう素敵なキャッチコピーがありますから。
そうですね。今さら、こんな、煽りを入れなくてもね。あのさ、うなぎパイってなんか、高いやつあるよね。なんか、XO、VSOP とか入ってるやつありませんでしたっけなんか。
ありますよ。
ブランデー入ってるやつね。あれうまいよね。うん。うなぎパイ VSOP みたいなやつ。あれな。
絶対良くないです。絶対良くないですけど、あとは朝のお菓子とか昼のお菓子もあるんですよ。
あ、そうなんだ。夜だけじゃないの。へぇー。
夜のお菓子、昼のお菓子、あ、朝のお菓子、昼のお菓子、夜のお菓子、深夜のお菓子ってあるんですよ。
深夜のお菓子。なんだろうな。面白いですね。はい。まあ、絶対送らないそうなんで、ね、期待はしてませんけどもね。
はい。この 3D エイリアンクッキーでしたら別に、いつでも手配
できる。いやいや、いらないです。はい。次。
いや、食レポ。
いや。はゆちぃさん。まずいお菓子といえば、なんかおかしいんだよな、流れが。商品名は忘れましたが、子供の頃にいちごと練乳味のグミっぽいやつを買って友達と食べたら、グミというよりゴムシューと、昔のお菓子ならではの甘ったるいちごと練乳風味のジェットストリームアタックでマーライオンのごとく豪華した懐かしい思い出。ありますよね、でもこう、外れ菓子みたいなものっていうのはね。
あるある。
ね。うん
これを見たときに思い出したんですけど、弟がね、コストコがなんかで買ってきたスペインのね、やっぱこの、
海外系はやばいよ。
グミの、その何、細い、長い、なんか切った輪ゴムみたいなやつ。
はいはいはい。
こう入ってくるからだったんですよ。送ってみやんじゃーって言うから、送ったろわって、緑色だったんですけど、
はい。
まあどうせメロンだろうってピッて切ってみたら、ゴムの味なんですよ。
いや、それね、お便りの後半でまた出てきますから、似たような話。
しょうね。人生初ですけど、屈服しました。
珍しいですね。
食えんって思って。
珍 ザラキサイさんがそこまで行くってのはよっぽどだと思いますけどね。
うん。
痩せた土の子さん。地下110階拝聴。カイロレンとハックス将軍のズンドココンビは結構好きです。ズンドココンビ。ルーカン消えた後にどんなやりとりしたのかとても気になります。いろいろなところに突っ込みつつも楽しめるスターウォーズはやはり偉大な作品ですね。と、いただきました。ありがとうございます。言えてみようですね。ズンドココンビ。確かにね。二人とも小物感が半端ないってところはありますけれどもね。
そうね。
いやー。
すいません。痩せた土の子ってどこ痩せるのかなってちょっと気になっちゃったもんで。
ただの蛇じゃねえかっていう話もあるんですけどね。痩せたって捨てちゃったらね、どうなんでしょう。なんかね、どうですかね。ルークが消えた後どんなやりとりをしたのか。なんとなく罪のなすりつけ合いなんかしてそうな雰囲気もありますけど。マハリトさん。地下110回スターウォーズエピソード8の回拝聴中。確かにエピソード8はストーリーの詰めが甘く、伏線もなく行き当たりばったりな印象を自分持ちました。作品の批評だけでなく、逆に自分たちが監督だったらどういうストーリー展開にした方が面白くなるか、頭を使った話がとても興味深かったですといただきました。ありがとうございます。ストーリーに関してはね、なんでしょうね、詰めが甘いというのも確かにそう。かもしれませんし、あと前回喋りましたけれども、やっぱ端折ってる部分がかなりあるであろうということを想像させる内容でしたよね。そうですね。伏線もね、あるのもあるし、なんか唐突なものもあるしということで、なんかね、邪推するならば、なんだよ今回のスターウォーズ、俺だったらこうやるのにみたいな話を盛り上げるためにあえてそうしてるのかなっていうチラッと思いましたけどもね。そんなことはない。
それはさすがにないんじゃない？
ないでしょうね。ないですね、さすがにね、ないと思います。はい、ということで、ありがとうございました。コールさん。埋もれた車とガレージ、屋根行き、通路等々、黙々と雪をかかなければならない環境にあって、収録時間の長いポッドキャストのありがたいこと、ありがたいこと。内容ももちろんですが、収録時間の長さに感謝したい。福井県民。大変でしたね、じゃあ今回はね。
ええ、
うん。F1 回前後編を聞き直している間に自家用車2台復旧わら、ということでね。いやー、今回のことは本当にお見舞い申し上げますとしか言えないんですけどもね。いや
5時間ぐらいかかってるってことですか？前後編ってことは。
おそらく
そうですね。
だと思いますね。
そのぐらいかかってるんじゃないですかね。
うわぁ。
結局だからほら、自家用車2台復旧って言ってますけど、車の周囲だけじゃないわけですよね、要は。
そうそう。出れるようにしなきゃいけない、
ね。出れるようにしなきゃいけないんで、実際にはその車のスペースの何倍もの多分労力がかかるんですよ。なかなか、雪の少ないジドラクサイさんには想像しがたいところはあると思うんですけれども。
はい、
もう、だから、駐車場の雪かきっていうのは本当にしんどいですよ。くたくたになります、ね。まあね、私どもね、いつもまあ、iTunes で見ますとね、屈指の長時間番組なんですよ。もう、コンスタントに2時間超える番組って、多分うちしかないと思うんですね。全ポッドキャストで見てもそうかもしれないと思うぐらいないんですけど。
おかしいなぁ。そんなつもりなかったのにね。
本当ですね。いつの間にかこんなことになっちゃって。今日のこのまま行くと3時間ペースなんですけど、
ね。3時間ですね。
やばいな。まあ、ちょっとね、コールさんみたいにそれを歓迎してくださる方もいらっしゃるということなんでね。まあ中には聞きづらいなと思われている方ももちろんいらっしゃると思うんですけれどもね。開き直ってやっていきたいなと思っております。ありがとうございます。またね、何かの作業のともにでも聞いてみてください。骨子ライダーさん。まずいお菓子で印象に残っているのはタイヤ味のハリボーです。
タイヤ味
これね。これさ、意外と売ってんだよね、いろんなところで。海外勢なので邪道かもしれませんが、強烈な甘さには舌を巻きます。一口噛めば口の中に広がるリアルなタイヤの香り。食べた後もセイロガンを飲んだ時のように喉奥から匂いが上がってくる危険な代物でした。ということで。これ意外とあるよね、いろんなところに、うん。うちの地元にもあるよ、このスーパーにこれ。ハリボー。
なんかでも、タイヤ味っていうのがさ、あれだね、ハリーポッターの世界みたいな。
そうそう。いや、ゲテモノに入ると思うのよ、これも。味とかも本当になんかタイヤの味するからね。 なのになぜか売ってんだよな。不思議だよな。あそこでよく見るね、なんだっけ。なんかコーヒーショップあるじゃないですか。なんかこう、いろんな輸入雑貨扱ってるようなとこ。はいはいはい、ああいうとこでよく見かけますよね。こういう。
まずいのに売ってるっていうのは、ほら、ジンギスカンキャラメルなんかもそうだからさ。
北海道に先駆者があったか。
そうそうそう。
そうですね。黒柳小鉄さん。GPS 1ゲームイングレスでは実際にある像などを拠点として登録する際に説明文が追加できるのですが、アネロイド気圧系のような不気味なものに拡大解釈と妄想を広げた説明文をつけて妖怪や都市伝説扱いをして楽しんでいましたということで、すごいですね。へ、うん、なるほどね。イングレス、一時期に比べるとちょっと下火にはなりましたけれどもね。まあ今でもね、根強い人気がありまして。うちの県なんかは知事がハマっちゃって大変なんですから、いいんですよ。本当にもうさ、オタク知事なんでね、うちの知事はね。こういうのあるとね、すぐね、もう、県庁にイングレス部とか作ってますからね。何やってんだかって感じしますけどね。いや、それにしてもね、こう、拠点にね、そう説明文が確かに追加できるんですけれども、面白いですね。そうやってリアルなものにそういう、まあ、創作のね、情報をリンクして楽しむっていうね。うん。なかなか粋なことをされてるなと思いましたけどもね。ハンベイさん。武者の宮殿110回拝聴。ホームページに飛んだらデアゴスティーニの R2D2 の広告に苦笑い。頭から飛び出るのか。聞き終えてエピソード6ってそんな話だっけと覚えていないことが判明。レンタルしてみますね。新シリーズ見てないなぁということでいただいております。ありがとうございます。新シリーズというのはあれですかね、エピソード1から3のことなんですかね。どうなんだろう、
それか7か。
7かっていうところですかね。デアゴスティーニね、あれですよね。まあ、R2D2 もそうだし、ファルコン号を作るっていうのもありましたよね、確かね。結構スターウォーズ系の。
ああ、あったあったあった。
ね。そうそうそう、そう、ね、ありますよね。やっぱああいうの。だからそういうね、メカが好きな人ってやっぱ一定数いるんだけども、今回は。なんか、特に味方側にあんまりそういう、かっこいいって思われるメカがあんま出なかったなっていう感じですね。
そうですね。
はい。最後。アムさん。はじめまして。年明けから愚者の宮殿を聞き始め、地下18階を拝聴したところです。お、まだまだ浅い。まだまだ楽しみますね。楽しめるかどうかわかんないけど。途中で聞くのやめちゃったりしてね。ね。トレーディングカードゲーム系、アーケードゲームの話の中で、ジダラクサイさんが e スポーツの枠組み作りについて話していました。日本でもついにプロライセンス制度が始まったとのことで、このあたりの遠隔などぜひお聞きしたいですということですけれども、先日のニコニコ超会議ですかの中でね、あ、東会議か。ね、なんか、そういうプロライセンス制度、鳴り物入りで始まったなんてこと、ニュースやってましたけども、どうもあの辺もちょっと気な臭いニュースもありますよね。どうなんだということでね。e スポーツに高額の賞金をつけるのは、景品表示法的にまずアウトなんですよね。だから、例えば、何ですか、5000円のゲームに、例えば100万円とか200万の、賞金をつける大会をやるってことは基本的にできないんですよ。なので。
だけど、さ、例えばボクシングのファイトマネーみたいな考え方ってできないのかな？
だってそれはほら、商品があるわけじゃないから、ボクシングは。別にボクサーっていう資格をお金で買ってるわけじゃないでしょ？
まあ確かにね。
そうそうそう。だから、あくまで、まあ、そういうゲームの e スポーツの賞金っていうのは、まあ、現行のその、まあ、法環境の中で解釈するならば、それも一つのプロモーションでしょっていう、商品を売るためのプロモーションでしょっていう扱いになっちゃうようなんです。だから、その、じゃ賞金が出る、ゲームの大会に参加するために、要はゲームを買わなきゃいけない。で、その、なんていうのかな、ゲームのその価格の何倍以上を超える商品、金はつけちゃいけないよっていうことになってて、で今回のその e スポーツのなんていうのかな、その、高額の賞金をどうやって実現してるかっていうのは、なんかいろいろその抜け、法の抜け道的な解釈がどうもあるようで、なんかその、純粋な賞金ではなくて、実はその、みんなが見ている中で、その、まあ、華麗なテクニックを披露してゲーム対戦を披露するっていう、ロームに対する報酬っていうことになんかどうも今回はうまくこう、しているようで、あくまで、
的な感じかな？
そうそうそうそう。だから、景評法に引っかかんないんだよっていう論理にしてるようなんですけれども、それってじゃあ、賞金じゃねえじゃんって言って、最近ちょっとまた、議論があって、あるいは、そもそも、その、e スポーツにプロライセンスが必要なのかっていう議論もあるんですよ。
うん。
うん。だって、ね、海外なんかだと、あんまライセンス制度ってそんなに、ケースがあるわけじゃないそうなんです。
うん。
うん。ね、要は、だって、ね、わざわざライセンス作んなくたって、そういう大会に出てって、強い人はね、それこそ、大会嵐じゃないけれども、そういう賞金でね、生計を立てるなんてことができるわけでしょうし、あとは、名声を手に入れれば、実際ね、YouTube の自分で動画を配信して、お金を得たりとかね、様々なそういうマネタイズができるでしょうから、わざわざそこに資格がいるのかなっていうのは確かに、素朴な疑問としてありますよね。
なんかね、プールジャパン特区みたいなので、とりあえずやってみたらいいのにと思いますけどね。
あんまわざわざなんか今回のニコニコ党会議の中では、そのある大会で勝った人に、その特典としてこのライセンスを与えるっていう仕組みにしてるんだけども、どうかなっていう、ちょっと、小首をかしげる感じはあります。ジドラキサイさん、懐かしいですね、地下18階。初登場の回ですか？ん？違うのかな？
違う。全然違います
よ。違いましたっけ？失礼しました。
そうか、何回か登場してますし、このプロライセンス化についてはですね、いろいろと話したいことがあるんですけれども。
うん。
そうですね。まず、ニコニコ党会議以前になんですけども、エボジャパンっていう格闘大会がありました。
あったね。有名なやつね。
はい。そこでなんですけども、そこでは、賞金100万円が出ました、日本では。はい。珍しく。
うん。
それは、ゲーム会社ではなく別企業からの協賛として出ました。日清が出してくれたんですけども。
そういう形であれば、法律に引っかかんない。
引っかかれません。だから要するに、自社でやって、自社で金出したら結局広告費じゃねえかって話になったんで。
そうそう。それが問題だったんだよね、今までは。
はい。で、それはクリアできて、日本でも大きな大会ができるようになりましたよ、っていうことで、世界の格ゲーシーンの中では結構大きな。
うん。
一歩になるんじゃないかというふうに言われてるんですよね。
はいはい。
今回のプロライセンス制度についてなんですけれども、2月の18日にですね、あるそのネットの番組の中で、そのプロの人たちが話し合うっていう場が、実は設けられて、それをちょっと見てみたいなと。でそれには、はい、格ゲーの大会の企画をやっている人たちや、現行でやっているプロゲーマー、そして、制作者サイドの人たちも出てくるので、ちょっとね、注目しているところもあります。で、プロライセンス制度についてなんですけども、登録されてるゲームが、明らかにおかしいのが2個あるんですよ。
そうなの？
はい。じゃあ、まず言っていきますね。プロライセンスを発行されてるゲームです。ウィニングイレブン。昨今のゲームですね。
はいはい。知ってますよ。うん。
はい。で、ストリートファイター5、アーケードエディション。
うん。
鉄拳7。
うん。
これが、格闘ゲームですね。
はい。
で、パズル&ドラゴン。
うん。
モンスターストライク。
はいはい。
はい。このパズル&モンストでなんでプロライセンスが必要なのかが全くわからないです。
だって、あの二つに関して言えば、基本プレイ無料のゲームでしょ？
はい。
うん。それに対してどうなんだろうね。うん。若干の違和感は。
というか、無料だし、ウィニングイレブン、ストリートファイター5、鉄拳7に関しては、すべてのベースが同じなんですけども、パズドラとモンストに関しては、課金でキャラが出ないことには話にならないということになりかねないんですよ。
そうだよね。だってさ、純粋なさ、その、強さで勝負できないじゃない。課金量がそこに関わってくるわけだからさ。
そう、競技性がまずもっておかしな話になるんですよ。
そうだよね。だって平等じゃないじゃん。伝ってる土俵が。
はい。はい。で、じゃあ、それに対して何がプロなんじゃっていう話になっちゃうわけですよね。
それこそだって、金満でね、重課金してるハイプレイヤーがさ、ね、俺はプロだ、みたいなさ、それって競技性のかけらもないよね、そこにはね。
っていうのもあるんですけれども、パズドラとモンストの動画を見て、
うん。
湧くかっていう、客が。
純粋にね。本当だよね、そこはさ。まあ見る人が見ればおーって思うのかもしれないけど、
格ゲー。わかりづらいじゃないですか。
わかりづらい。格ゲーみたいな、その、ダイナミズムがあるかって言われたら、甚だ疑問ではあるよね。
で、結構盛り上がってるウィーレに関してもサッカーのゲームなんで、すっごいわかりやすいじゃないですか。
そうだよね。
はい。それを、例えばその日本がそのプロライセンス化っていった時に、この2社を加えてる時点で、ものすごい最初から淀みがあるんですよ。
あるね。わかりづらい。
はい。このあたりはもう確実にお金が動いてるとしか思えないので。
そうだね。動いてるね。間違いなくね。
だから、実は現行のプロゲーマーの中にも、そのライセンスを上げるよって話の時に拒否をしたっていう方がいらっしゃるんで。
いや、でしょうね。うん。
欲しいなっていう。今まで俺たちが頑張ってきたことは何だったんだって。俺たちが頑張ってきて、その、プロと呼ばれるようになるためには、スポンサードを受けると。広告塔になることによって、いろいろな見せるプレイとか、お世話になっている業界を盛り上げるための広告塔として頑張ってきた自負があるから、今更出てきて、ライセンス制って言われても、
そうなんですよ。しかも、マスター聞いてくださいよ。このね、ライセンス制度で、はいはい、まあ、認定されたプロがいるじゃないですか。で、このプロの、ライセンスを受けたプロの人たちっていうのは、この、ライセンスを発行した機関が認めたゲーム大会以外に参加しちゃいけないっていう条項がついてるんですよ。
あ
俺たちが認めたゲーム大会以外出るなよ、お前らっていう特則がついてるんですよ。
囲い込みまでやっちゃってるんだ。
そう、そう。だから完全に囲い込みなんですよ。うんうん。だから俺たちが認定しないゲーム大会で勝手に出場して賞金を得ることは馬鹿にならんと。いうことをやっているので、これじゃあとてもじゃないけど、ある程度フェアな環境で、競争ができるとはちょっと言い難い。うん。ちょっと例えが適切かどうかわかりませんけども、気候が乱立しているボクシング業界にちょっと似た構図になる可能性がある。
うん。
うん。A 気候、B 気候、C 気候。それぞれがなんかプロがいて、基本的にそれぞれの気候の中でしか対戦ができないみたいな。うんうん。だ複数チャンピオンがいるみたいな一つのゲームに、うん、そういう変な状況になる可能性すらあるんですよ、
うん。
だからいまいちちょっとね、だからこのライセンス制度というのには疑問を呈している人も多いんですよね。
うん。で今後注目でございます。でそれでプロもらったところで別に金がもらえるわけじゃ何でもないんで。
そうそうそうね。うん。むしろねライセンスを受けた時点でまあ。なんかこう、縛りがむしろきつくなるんじゃないかっていうことも思うわけでね。そうそうそうそう。それで果たして自由なね、競争参加を促せるのか。ね。という疑問もあります。はい。というところでしょうかね。はい。またね、この辺についても。
わかりましたら、ぜひとも取り上げていただきたいなと思ってるんで。
はい。またね、なんかテーマにしてもいいでしょうしね、ちょっとこのあたりね、また状況が動いたところでね。
うん。もうちょっと状況が動いてからでないと何とも言えない。
ちょっとね、今はまだまだちょっとね、様子見のところもあるんですけど、これからきっと課題もいろいろより見えてくるでしょうから、そのあたりでまた愚者級で、ジダラクサイさんをお呼びして語り合うのもいいかなと思っております。はい。ありがとうございました。当愚者の宮殿ではですね、102回からのお便り遮音新企画、愚者級ガパスシステムを現在ご用意しております。お便りを読ませていただいた方にこちらからガパスを10ポイント進呈。ガパスを貯めて、愚者級グッズと交換しようということで、詳細はブログの中のご案内をご参照ください。はい。今回もですね、たくさん思いの詰まった置き手紙いっぱい、送っていただきまして、ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
もしかしてもしかしたら、過去の愚者級最長になったかもしれない、おばあちゃんちのお菓子会ですけれども、
はい、
この辺でようやく最後までたどり着いたという感じですね。
はい、ありがとうございます。まあ今回はね、本当に思いの詰まった置き手紙もいっぱいいただきましたんでね、ちょっとそちらのご紹介にも時間割かせていただきましたけれども、今日はね、おばあちゃん家で出されるお菓子ドラフト会議ということで、まあ、万が一ね、指名が競合した時のことを、
考えて、皆さんそれぞれ多分ね、控え、補欠がいたと思うんですよ。ここをね、ちょっとじゃあ、一つずつ我々の方で紹介、最後に紹介しようかなと思ったんですけれども、じゃあ、僕からいいですかね。一応ね、はいはい、補欠で用意してたのは、ギンビスのアスパラガスっていうお菓子があるんですよ。
はいはいはいはい、アスパラガスですね。
知ってる知ってる、細長いやつ。
はい、知ってます。
そう、ふにょふにょふにょっとした、ちょっと、ごまがついててね。そ
う、ごまがついてて。
ね。あれはね、本当によく出たの。うちのばあちゃん家で。本当によく出た。うん。そう。で、アスパラガスって必ず脇の方に、モンドセレクション金賞受賞って誇らしいように貼ってあるのね。で、当時はモンドセレクションって、もう、そんなにいろんなものにまだついてたわけじゃなかったから、すっげえと思って、本気で思ってたの。モンドセレクション金賞すっげえ、これとんでもないお菓子だと思って、神のお菓子だぐらいの感じでありがたがって食ってたんですけど、そのうちなんだかいろんなものにモンドセレクションがつき始めて、なんだよこの賞みたいにどんどんどんどん自分の中で、こう、価値が暴落していった、そんなモンドセレクションの思い出とともに蘇るのが、ギンビスのアスパラガスですね。はい。じゃあ、順番的にじゃあ、次はジダラキサイさんに行きましょうか。
はい。僕はですね、候補というか、ちょっと考えたのが2つありまして、
うん。
1個はですね、アーモンドチョコレートです。
あー、いいですね。
はい、はい、
はい。アーモンドチョコね。
やっぱ、ナッツ好きなんですよね。ナッツとチョコレートの組み合わせってやっぱ素晴らしいと思うんですよ。
はいはい、美味しいよね。うん、ごちそうだよ、はい、あれは。でもそんなの出てきたおばあちゃん家で。いいなぁ。
やっぱ、豆が好きだったらしくて、豆類結構多かったんですよ、ね。だから、それのつながりで甘いものって言ってて、ね、多分、どっかで食べて美味しかったんですよね。
はいはい。
自分が本当に食べるように、アーモンドチョコレートいっぱいあったんですよ。
はいはいはい。なんかさ、もっと雑なやつでさ、ピーナッツをさ、適当にチョコレートで固めたようなやつなかった、なんか、電力かどっかで出してる。
あった気がします。あります、あります。ボコボコしてる
やつ。ボコボコしてるやつ。そうそう、不定形でさ、ね、うん、ピーナッツ5億粒を適当にチョコで固めて、なんか袋に入れましたみたいな。
はいはいはい。
あるでしょ。
あったね。
こう言っちゃなんですけど、チョコがちょっと安い感じのやつです
よ。そうそうそうそう。チョコが安めの味がするやつ。うん、そんなのもあったなっていうのをちょっと思い出しましたけど。
あとちょっとね、こう、ガキの頃にちょっとね、思い出があったんで、まぁ、ちょっとね、うん、時間があれば話そうかなと思ったんですけど、残念ながらね、最長回になっちゃったんで、
いいですよ。
あったんですけど、M&M's っていう。
あー、マーブルチョコね、M&M。はいはいはいはい。
あれちょっとね、トラウマでして僕は。
あ、そうなの？美味しいし。
はい。CM で言ってたじゃないですか、お口で溶けて手で溶けないっていう。
はいはい。だって遠いだからね。うん。
はい。で、CM で売ってたじゃないですか。
うん。
すげえなぁ、すげえチョコって作ってんだなぁと思って、うん、手で持って散歩しに行って、手を見てみたら、うん、溶けてるんですよ。
M&M に騙された。
うん、嘘をつかれたってことが、もう、多分ね、子供頃に本当にショックだったらしくて、
あ、なるほどね、
それ以来、その M&M's の味が嫌いとかじゃなくて、食べるとね、はいはい、戻しちゃうんですよ、これ。
あ、本当、よっぽどだね、だったんだね、じゃあね、そのことが。
うん。
いや、マーブルチョコっていうと、どちらかというと私、マスターもそうかもしれないけど、紙のね、円筒状の、こう、筒に入ってるやつのイメージが強いかな。
はい、はい。マーブルチョコね。
マーブルチョコレートってやつですよ。
うん。うん、
なんかおまけでシールかなんか入ってんだよね、あれね、確かね。うん、うん。そうそうそう。M&M's なんていう、そんな、ハイカラなマーブルチョコレートは、うちの方にはなかなか入ってきませんでしたけどね。いや、でも懐かしいです。はい。じゃあ、マスターはいかがですか？
はい。まずね、二つあるんですけど、
うん。
亀田のソフトサラダね。
あー、それね、迷ったの入れようかなと思ってね。そうそうそう。美味しいよね。サクッとして軽いやつでしょ？軽い。
そうです、そうです。
ソフトせんべいだよね。
本当にシンプルな塩味のね。
そうそうそうそう。美味しいわ。はい、
それとね、もう一つはね、いや、これ、お菓子に入れちゃっていいのか、ちょっと悩ましいんだけど、
はい。
干し芋。
買いました、俺も。ただ、どっちを取るかって言ったら、ケンピの方がいいかなと思って、ケンピを。
干し芋ね、ばあちゃん度高いね。ばあちゃん度は高いよ。
うん、
うちの方だと、冬場だとね、反射式ストーブの上に、 置いて焼いたりして食った
から。そうそうそう、ちょっと焼くんだよね。
ちょっと焼くんだよね。そう。そうやって食うのはうまいんだよ。ちょっと端の方がさ、焦げて硬くなったぐらいが逆にうまかったりしてさ。そうなんだよね。干し芋。干し芋ってでもさ、まあ、当時はそんなにありがたがらずに食ってたけどさ、結構買うと高いんだよね、あれね。油断するんだけどね。
いや、高いですよ、あれ。
作るの大変ですからね。うちも結構、キロで取ったんですけど、はいはい、やっぱいい値段しますからね。
そうそうそうそう。だから、なんだかんだ言って、あんな地味な外観してるけど、高級菓子なんだよね。
高級菓子。手間かかってますから。手間かかってる。蒸して切って干してますから。
そうだよね。
高いんだよね、あれね。
いや、あれはでも、確かに、いいですね。いやー、ということで、まだまだお菓子トークも尽きないところではあるんですけれどもね。まあ、今日もね、かなりいい時間ということなので、今日はこのぐらいにしたいと思いますよ。はい。で、次回の愚者の宮殿の予告なんですけれども、ですね、まあ、ちょくちょく話題にはしてましたけれどもね。まあ、マスターが、今継続して遊んでいる数少ない、ゲームの一つであるところの、アイドルマスター、シンデレラステージ、スターライトステージ、
シンデレラガールズ、スターライトステージ。
シンデレラガールズ、スターライトステージ。ちゃんと覚えてないっていうね。はい。まあ、いわゆるデレステと言われますけどもね。
はい、はい、はい。
改めてね、ちょっとね、時間をとって、このデレスの魅力をね、いろいろ僕に教えてくれないかなって思ってるんですよね。はい。
はいはい。
うん。まあ、僕はね、いつも喋ってますけど、モバマスは遊んでるんで、なんとなく登場するアイドルたちのことは知ってはいるんだけれども、まあね、本当に音ゲーと呼ばれるものが大変苦手でございまして、手が出せないでいるんですね、デレステの方に。なんで、ただね、まあ、非常に遊ばれてる方も多くて人気のあるスマホゲームだという認識はあるので、ちょっと改めてですね、ちょっと時間をとって、マスターにデレスの魅力について、お伺いをしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。
わかりました。
はい。ということで、本日も本当に長時間にわたりましてですね、お付き合いをいただきまして、ありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私ことカッカと、
私ことハニワと、
私こと前日にオファーが来て、それを受けてしまう都合のいい男を自堕落隊でお送りいたしました。
バラすなよ、本日もご聴取いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿。当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォームまたは G メールで受け付けております。 G メールアドレスはフールパレス @gmail.com、 フールパレスのスペルは FOOLPALACE です。またツイッターでハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。